皆さんは2022年カタール開催のねワールドカップ見てますかっていうね話なんですけど、いや今ね本当にワールドカップが盛り上がってますよ。でちょうどね、決勝トーナメントが始まるというところでね、まあ始まったんですよ1回戦はね。で今日は実はですねこの後今ね、12月5日月曜日の、まあ、23時17分です。で、この後、24時から、なんと、決勝トーナメントの1回戦、ね、日本対クロアチア。これが、ね、キックオフになりますと。あと45分後、ね、もう始まるわけなんですけど、どうですか、これ。まあ、リアルタイムでね、生放送を聞いてくれてる人はね、まだわからないですよね、結果は。ただ、ポッドキャストで聞いてる人、もう結果知ってるんだろうね。どっちが勝ったんだろうって話なんですけど、で、今日はですね、せっかくそんなね、もう本当に記念すべきワールドカップ。だからもうね、その、日本が決勝トーナメントに行って、ね、ベスト16に残ってるってことはもうやっぱ快挙じゃない？で、今回もしだよ。ね、これからクロアチアと戦うわけなんだけど、クロアチアと戦って勝ったら、ベスト8よ。こんなことはもうそうそう起きないですから。だからその記念すべき瞬間をね、やっぱりリアルタイムでね、まあ、体感したいというところもありますんで、今日はですね、この後、ね、24時からキックオフするんで、ラジオのね、生放送中に、ワールドカップ、ね、ちょっと見たいと思います。まあ、ちょっとつけてみてね、まあ、その画面を、まあ、横目で見ながらね、生放送していきたいなと思っておりますから、もしかしたら点数が入ったとき、ね、どっちが入ってもね、ちょっとびっくりしちゃいますから、クロアチアが点取ってもね、日本が点取っても、どっちでもね、私はね、うわって言うから、生放送中に。そしたら、あ、なんかあったんだ、みたいなね。そんなのわかるかなと思いますんでね。で、今日はちょっとね、そんなんで、ワールドカップ、ちょっと見ながらね、やっていきたいと思いますんでね。せっかくだもんね。だから、もし生放送聞いてる人もね、一緒にワールドカップ見ながら、ちょっとラジオ聞いてもらったりとか。で、ポッドキャスト聞いてる人もね、ワールドカップの録画してるね、やつをね、一緒に見ながらとかね。そんなんで今日はね、聞いていただけると、少しね、楽しめるんじゃないかなと思いますけど。まあ別にね、ワールドカップを実況しようってわけでもないからね。ワールドカップ、チラチラ見ながら、普通にいつも通りね、放送はしますけども、ね、何かがあった時には、ちょっと私がリアクションするかもねぐらいのね、感じなんですが。なんでね、一応前半戦ぐらいはね、放送、ちょっとしながらね見るんじゃないかなと思いますけどもね。まあどうなるんでしょうかね。まあ私そんなにサッカー詳しくありません、正直なところね。どのぐらい詳しくないかっていうと、本当にもう2002年2006年、まあ言っても2010年、この辺で大体止まってますよ、私の中のねワールドカップとかは。だけども今回は少し、まあ、付け焼き場ではありますけども、知識を入れてまいりました。まあ、本当に浅い知識なんだけど、まあ、どのぐらい浅いかっていうとね、まあ、サッカーってちゃんとね、フルで試合見たらさ、結構あるじゃない。45分ま、そこ、ハテナマークついちゃうあたりがね、怪しいんですけどもね、45分でね、前半後半あるわけじゃないですか。で、それのフルの試合は、正直、あれですね、その、前のね、日本対ドイツぐらいじゃない？ちゃんと見たのね。あとは、もうフルでの試合は見ておりません。ですが、やっぱり、全体的な知識を入れておこうと思い、なんかさ、そのワールドカップの、ハイライトみたいなのってあるじゃない？で、そういうのってさ、なんか YouTube とかに上がってないかなと思ったわけ。で、それ調べたらさ、 なんか YouTube の中にあるアベマのチャンネルが、そういうワールドカップのねハイライトをまあ、動画アップしてるわけで、それをちょっと見たらさ、何やらそのハイライトとかもハイライトの完全版みたいなやつがね、そのアベマのアプリとかで、見れますよみたいなのがあって、じゃあ今回ね、そのワールドカップの放送もね全部アベマも配信してるからさ、だからちょっと今回はね、今年のワールドカップはアベマでね決まりだなと思って、でアベマ行ってで、ワールドカップ始まったね、最初のリーグ戦からですよ、グループリーグの初日から全部ハイライトを見直して、だから日本戦だけじゃなくて他の国の試合とかもね、全部ハイライトではありますけども全部見まして、で最低限の知識を私今入れてあります。なのでやっぱ知識が入ると楽しいよね。あの国のあの選手はどうだとかさ、前回大会ではこうだったりとかね、その後グループリーグではこういう活躍して、これから決勝トーナメントでどうなるんだとかね、そういうのがやっぱり分かってくるから、やっぱりねこうやってまあ予備知識を入れておくのはねとてもいいことだなとはちょっと思うんですけど、でそんなわけでね、私まあ本当に浅い知識ではございますけども、アベマでねハイライトすべて見てまいりましたからね、結構まとまってはいるんだけど、ハイライトね、やっぱしその注目すべき得点シーンだったりとかね、なんかスーパーゴール、スーパーセーブね、スーパープレイ、この辺がうまくまとまってるから、まあ、短いんだよ、だいたい1日あたり、そのなんていうの、例えば11月何日のハイライトみたいな1日でまとまってんのね。で、だいたいそのまとめが、まあ、10分から20分ぐらいかな、にまとまってるわけ。で、それが、本当に毎日分ね、あるからさ。まあ、意外と、全部見ると、2時間とか、2時間ちょっととかね、かかるんだけどさ。もっとかかったかもしんないね。でもそれもね、ちょっと楽しく見させていただきましてね。いやー、本当に、これから楽しみですね。ベスト8入るのかどうかね、番狂わせはあるのかどうかってね、まあ、ちょっとドキドキしながらね、時を待ちたいと思いますから、ちょっとキックオフがね始まるタイミング24時でね、ちょっとね試合の方もねつけて見ていきたいと思いますからね、まあ、今日はまあ、ちょっとサッカースペシャルね、裏企画ね、サッカースペシャルでやっていきたいと思いますからね、よかったら今日もね最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあやっぱりね、もう国民がみんなねワールドカップに夢中なわけだから、ここでねなんか そんなワールドカップ盛り上がってるからつったってね、あんまり興味ないものにで盛り上がるのもなんかダセーなみたいな言ってさ、で結局なんかね自分は見ませんよみたいなね、そういうスタイルもあると思うけど、でもねやっぱね、なんだかんだ視聴率 40% とか言ってるわけよ。っていうことはさ、やっぱりここはねみんなで見てみんなで盛り上がるのはね、一番いいんじゃないかなと思いますからね。私もね今年はねワールドカップちょっとね盛り上がりたいなと思ってますけどもね、でもそれもねあと数時間のねことで終わってしまうのか、もしくは今日ねここで勝ってベスト8残って 次の試合まで盛り上がるのかね。まあその辺もう本当にね、うん、分かれ目だよね今日は。ね、皆さんワールドカップだ、日常的にねサッカー見てる人とかはね本当に今日最高の日だよね。で勝ったらやばいよね本当にね。だ本当にだってねこんなねあんまり見てない人間でもね今日勝ったらすげえぞってなってるわけだからね。すげえぞのさその本当の意味のその凄さっていうのはまあ分かってるつもりでやっぱし分かってないわけじゃない。本当に分かってる人からすればさまあありえないことだと思うんだけどもね。ただ今年の日本はちょっとある気がするよね。どうなんでしょうか。一応ねそのグループリーグの方でもそのドイツに勝ってスペインに勝ってと正直もうこれがありえないもんね。でそんな中で迎えるクロアチア戦だからワンチャン今年の日本は格上に勝つぞ、そういう流れがあるなって思ってますけどもね。どうなんでしょうかね。まあ、ちょっとこの後、サッカーの方はね、ちょっと放送見ていきたいと思いますけどもね。でそんなんでさでも本当にアベマもうすごい見てさハイライト見てみんな見てる？アベマでねそのテレビでね地上波の放送もいいけどやっぱりアベマで見るとね本田選手のさ解説が入ってみんなねやっぱ楽しく見れるみたいなのもあるからさアベマ人気なんだろうけど今日の放送ねアベマの配信はなんか視聴者制限するとかねいう話も出てるからね同時視聴数がやばいことなんだろうね本当にね。だからまあそういう制限設けないとね、パンクしちゃうのはあるんだろうけどさ、まあね、すごいよなぁと思って。で、アベマのさ、ワールドカップのテーマソング、ね、リサのさ、一切の喝采。めっちゃ聞くよね。ハイライトだとずっと流れてんのよ。だからもうそれ、めっちゃ聞いててさ、もう耳にすげえ残ってさ。で、いい曲だななんて思いながらね、まあ聞いてますけどもね。で、そんな中、ね、で、まあ、まだね、決勝トーナメント、まだ1日終わった段階で、で、今日は2日目なのよね。なので、この時点で、まだ、どこが優勝しそうとかっていうのはまだわかんないと思うんだけど、私一応宣言しておきましょう。今年は、モロッコが、来そうな感じがしますね。まあ、決勝まではモロッコ残るんじゃないかなと思ってます。優勝するかどうかはまたあれなんだけど、ただ今年はモロッコかな、そんな気がする。だからね、俺の中で優勝候補モロッコだから、モロッコのグループリーグってモロッコとクロアチアが勝ち上がったはずなんだよね。だから日本対クロアチア、日本対モロッコ、どっちもありえたんだけど。正直俺の中で優勝候補モロッコだと思ってるから、まあある意味クロアチアが来てくれて、まあ良かったっちゃ良かったんじゃないかなと思っとるのよね。で、モロッコはね、やっぱ勢いがある気がする。その日本と一緒で、格上に勝ってる感じとか、なんかね、モロッコ旋風が来そうだよね、ほんとね。っていうところで私はね今の段階でまだモロッコね決勝トーナメントまだ一試合目してないからねその段階で言っときますけどモロッコが優勝候補として挙げておきましょう。これで優勝したら笑っちゃうけどもね。まあ、そんなだまあ、そのぐらいのなんていうのねだって変な話さつい先週まではモロッコがワールドカップに出場してるかどうかすら知らなかったからね。よく一週間でそこまでね、ちゃんとね、わかるようになったなっていうぐらいの感じですけども。ねえ、わかんないから本当に。俺知ってるのはね、本当誰だろう。だから今年ベッカム出てないしね。もういつの、どの大会からベッカム出てねえんだよって話なんだけど。メッシ。ねえ。メッシってすごかったんだね。 本当に。メッシってさ、あのロン毛だったじゃん昔、若い頃ね。あれで止まってるからさ、もう今のおじさんになってるメッシ見てもさ、メッシ感がないんだよね。だけどメッシはずーっと最前線でね、活躍してたんだなっていうのを知ったね。ずーっとすごかったんだと思って、あの頃から今でもね、もうメッシは伝説なんだなーなんて思いながらとかね。でもあとまだでも知ってる選手ね、結構いたけどもね、ネイマールとかね、ね、今回怪我でね出てませんけどもね、なんかそういう選手もいたし、まあそんなわけでね、まあどうなるんでしょうかって形ですね、ほんとね。まあそんなワールドカップでございますけどもね、ほんとまあ日本頑張ってほしいね。うん、多分今年以上にチャンスな時って今後来ないんじゃないかなっていうぐらい、なんかチャンスよね今年ね。ワンチャン優勝あるよ、ゼロじゃないっていう感じがすごいよね。普通さ、日本が優勝ってゼロじゃん本来ね。それはもうどの年のワールドカップでもそうよ。今年のワールドカップゼロじゃないって言えるよね。それがなんかすごいなと思って、なんか奇跡が起きたらって言えるのがすごい。本来奇跡起きないからさ、奇跡もあるんじゃないかなっていうような勝ち方してるもんね、やっぱね。勝ってる敵というかね、相手国もそうだし、うん、なんかねゼロじゃないななんて思ってますけどもね。スペインに勝ってんだから、ドイツに勝ってんだから、コスタリカには負けたけどもね、なんなんでしょうかね、ほんとね。まあ、そんなねワールドカップでございますね。あと27分でね、試合開始というなっておりますからね。それまでに今日喋りたかったことなんかをね、メインの話はしていきたいなと思っておりますけども、で今週のメインの話はですね、まあ、いくつかあるんだよな。まあ、実家に帰った話もありますし、あとはスラムダンクをね、映画版ザ・ファーストスラムダンクを見に行ったって話もあるんですけど、あ、ちなみに言っときます、ザ・ファーストスラムダンクの感想は言いますけど、ネタバレはしません。本当の、まあ、いつも通りだけどね、私どの映画見てもね、ネタバレしないでねやってきてますけども、そのあらすじすら言いません今回はね。ちょろっと喋ろうかなとも思ったんだけど、うん、いいかなと思ってね、うん、ただ何を感じたか、あとは周りの人がどういうねリアクションしてたかとかね、そういう話をちょっとするかもしれませんが、まあ本当にあの今日のスラムダンクの話を聞いた後で映画見に行っても何のネタバレもないから安心して映画見れると思います。大丈夫ね。まあ俺の気持ちがどう変わったかとか、そういうレベルの話すらもネタバレって言われたらね終わりですけども、その映画自体にはね直接関係のないねお話なるかな、ちょっとわかんない。でもね、あの基本的にそのスラムダンクの公式がさ、そんな情報出してないじゃない。だからそのレベルよ、そのね公開まであと何日っつってさ、ちょっとした PV みたいに流れたりするじゃない。あのレベル、事前に劇場公映される前に出てた情報ぐらいの中で喋りたいと思いますから、うん、ほぼほぼネタバレはないと思っていただいて大丈夫かなと思います。ね、そんなんで、ね、だから今日スラムダンクを見たよなんて話もありますし、あとは、約3年ぶりに実家帰ったっていうね、話もありますけど、どっちからしましょうか。ね、あと、まあ、24分。ね、キックオフまで24分だ。24分で終わる話と言ったらどっち？そして、どっち先に喋った方がいいかな。サッカー始まったタイミングでね、なんかメインの話をし始めてもね、わけわかんなくなる気がしますけども、まあ、実家帰った話しようかね。スラムダンクの話はね、せっかくだからあのサッカー見てね、やっぱりスポーツ観戦しながらスポーツの映画の話をするっていうね、 まあそれが一番ね、相性いいかもしれませんからね。じゃあちょっとね、実家帰った話でもしようかなと思うんですけど、いやほんと3年ぶりっぽいよ、ほぼね。あのコロナがやっぱね流行ってさ、で去年一昨年とね実家帰ってないのよ私。だからそうするとさ、その前のお正月に帰ってはいるんだよね。で途中お盆だかその辺でお墓参り行ってる気はするんだけど、であればおそらく2年半ぐらいかな会ってないの。そのまあ、父親とは今年ね何回か会ったから、まあ、父親とは別にねその3年ぶりとかじゃないんだけど、母親とは本当にそのお墓参りで会ったぶりとかだと思うから、2年半ぶりぐらいに母親に会って、で実家に帰ったのもそんなもんよ。2年半ぶりぐらいに実家帰った感じでした。いやほんとね、あの急に母親から連絡があって、でねお正月にまあおそらくね帰ってくるとは思うんだけども、ちょっとその前にちょっと顔出しませんかみたいなねことで LINE もらって、まあね別にあと1ヶ月後ねお正月やってくるからその時別に帰りゃいいじゃんって思うんだけど、なんかね虫の知らせじゃないけどもさ、そういうなんかあれっていうタイミングでね実家帰ってこないなんていう風に言われると、この機会を逃したらもしかしたらもう二度と会えないとかね、なんであの時会わなかったんだろうとかね、最後のチャンスだったのにとかさ、そういうのってあるじゃん世の中って思うと、一ヶ月後にはねお正月で実家帰るとはいえ、まあちょっとね顔だけ出しとこうかなみたいなことを思い、実家帰ったんですけど、いや久しぶりにね実家をまたいで、まあ別になんかそんなね2年半ぶりとかっていうのもあんまないんだけどさ、気持ち的にはね。でもやっぱ、久しぶりなんだね。慣れない。ちょっと親にも人見知りしてる感が少しあったね、俺もね、最初ね。久しぶりだからさ。会ってないなーなんて思いながら。でも別に変わらず、適当にね、過ごしましたけどもね。で、ほんとなんかね、また年末にかけてコロナのね、感染者数も増えてきたから、ほんとここで帰っておかなかったら、もしかしたらまだね、これから、お正月まではね、25日、26、27日、まあ、ありますけど、わかんないもんね。帰れないっていう可能性あるからね、コロナでね、今年もね。まあだから帰れてね、よかったななんて思いますけどもね。まあ家帰るとね、まあ、ちょっと家が少しリフォームされたりとかね。まあいろいろされていて、やっぱり2年半帰ってないとね、意外と、なんか部屋の中がね、改造されてたりとかして。な、洗面所とかね、お風呂場とかもね、すごい綺麗になっててさ。いいなぁなんて思って。ね、俺はね、一人暮らしで、3点ユニットのね、ユニットバスでね、もうシャワー浴びてる感じなのにさ、実家はいいですよ、本当に。綺麗になって、と思ってね。で、そんな、ね、ところでございまして。で、一応、今回なんで帰ったかっていうと、ね、そうやってまあ母親にね、帰ってこないかって言われたところではあるんだけど、で、結局じゃあ何しに帰るのって話なんだけど、まあ顔出すっていうね、まあだけではありますが、一応、まあお昼ご飯をね、食べるという、ほんとそれだけよ。お昼ご飯食べるために実家帰るみたいなね、ほんと、特に大きな目的もなく、ね、帰ったんですけど、でもね、実家のご飯食べるのなんてね、あと何回あるかわかんないからさ。いや、結局ね、その、お正月帰るじゃん。でも、お正月帰ってもさ、おせちとかなのよ、食べるのって。ね、年越しそば食べて、おせち食べてとかさ。だから、まあ、そうだな、その、31日、大晦日は、 まあ、なんか、多少なんかね、俺の好きなもの食べたりとかもあるけども、ね、でも夜は年越しそば、で朝はおせちってなっちゃうじゃん。だから大してね、その、俺が実家で暮らしてた頃に食べていたような、なんか母親の手料理っていうものはそんな食べれないのよね。で、やっぱりこれからもさ、そんなね、頻度を多く帰るわけでもないからね、実家にさ。そうすると、で、大体お正月ぐらいしか帰んないんであればさ、実家で食べるね、母親の手料理なんてほんと数、ね、数えるほどしかもう残ってないからさ。だそういう意味では、この何でもない日に帰って、昼飯を食う。これは、結構贅沢だよね。母親の手料理をね、うん、普通に食べられるっていう機会、もう数少ないんですから。まあそういう機会をね、もらえてよかったななんて思って。で、一応事前に、あの、リクエストがあればなんて言われて。で、リクエストちょいちょいしてんのよ、俺も。あの、お正月帰る時とかにね、何食べたいなんて言われる時に、例えば、まあ、もつ煮とかさ。実家のもつ煮はうまいのよ。だもつ煮が食べてとかさ。なんかいろいろすんだけど。で、これまでも、ね、ずっと、なんかリクエストしてた気がするんだよね。で、一通り食べてきたのよ。なんだけど、あの、ここ、やっぱり最近、食べたいななんて思うのが、いくつかあって。で、一個が、ホットドッグなのよ。ホットドッグが家庭の味ってことねえだろうって話なんだけど、実家で食べてたホットドッグって少し変わってて、よくあるホットドッグってさ、普通にね、そのパンに、まあ、ソーセージ、まあ、そのね、フランクフルト的なものが挟まってて、ケチャップかけて食うみたいな感じじゃない。で、ワンチャンね、そのピクルスみたいなの入ってるとか、そんなレベルだと思うんだけど、なんか、うちで食べてたホットドッグっていうのが、ホットドッグのそのパンの間に、もちろんそのウインナー的なね、ソーセージ的なものは入ってんだけど、その前に、キャベツが入ってんだよね。で、キャベツって、普通の生のキャベツだったらわかると思うの。千切りキャベツとか入ってるんだったらわかるのよ。あと、普通のね、まあ、レタスとか入ってるところもあるかもしんないけど。じゃなくて、キャベツを、細切りにして、まあ、千切りとまでは何かね、百切りぐらいのザクザクでちょっと細めに切ってあるキャベツがあって、それを、カレー粉で炒めてんのよ。で、それが挟まってんのね。で、そこに、その、ソーセージだ、ウインナーだったりとかね、そういうのが挟まるわけ。あんま見ないじゃん。ホットドッグにカレー粉味の、キャベツ炒めが挟まってるってなかなかないと思うのよね。で、それを昔俺思い出して自分で作ったこともあんのよ。でもあんまり美味しくなくて自分で作ったやつが。だからまあ実家でね食べてどんなもんだったのかななんていうのを、ね、思い出したいななんて思って。で、リクエストしたわけ。とか、あとは久しぶりに食べたいななんて思ったのは、じゃがいもの細切りの炒めたものと、で、あと、ひき肉を炒めたやつ。その、じゃがいもの細切りと、ひき肉を炒めたやつ。っていうのがあって。で、これはね、自分でも作れんのよ。ただ、じゃがいもを細切りにするのはめんどくさいのよ。じゃがいもってもう皮むくのもめんどくさいじゃない。で、さらに、あれザクザク切るからさ、じゃがいもなんて使いやすいわけであってさ。細切りにするって、例えばだから、フライドポテト的なね、マクドナルドのフライドポテトぐらいの細さ。あのぐらいまで、切るのよ。そうするとさ、やっぱじゃがいもめんどくさいんだよね。ざく切りするからさ、じゃがいもなんて楽だけどさ、細切りにするとなんかめんどくせえなってなっちゃうわけよ。で、あと、ひき肉とかもさ、炒めるとさ、油飛ぶじゃん。とかいろいろ考えて、もうね、めんどくさいのもあってね、自分でも作れるんだけど、うん、人の作ったもので食べたいなと思って。まあ、そんなわけで今回二つ、ホットドッグと、じゃがいもの細切りのね、ひき肉炒め。まあ、この二つをね、ちょっとリクエストしまして。で、実家帰ってさ。 で、別にまあすることもないからね、まあすぐ飯だよね。まあ昼も朝も食ってないしね。で、昼13時ぐらいで実家着いたからさ。で、着いて早々。ね、まあちょっと軽く話をしながらね。で、まあ飯が運ばれてきて。で、それ食べたりとかしてさ。したらホットドッグがね、なんか違うのよ。俺が思ってたホットドッグと違ってて、一応リクエストちゃんとしてんのよ。そのキャベツがカレー粉で炒められてるあのホットドッグみたいなね、ちゃんと指定してるんだけど、なんか違うんだよなと思って。なんかキャベツがね、ちょっと違ったんだよね。カレー粉で炒まってる感じはするんだけど、なんか違くて。で、なんか親父に聞いたら、親父も、うん、ちょっとなんか違うなつってね、言ってたけどね、なんだったんだろうと思うんだけど、なんか葉っぱがね、なんか、キャベツっぽくなかったんだよな。キャベツって言ってたけどね、母親はね。だけど、なんか大根の葉っぱみたいな感じの、その、青々としてる葉っぱだったんだよね。って謎なんだけど。まあ、そんなのあってさ。で、なんか、ちなみに、このホットドッグの、元ネタなんだけど、なんかね、その、昔々って何年前なんだろう。40年以上前なのかな、45年ぐらい前なのかな、なんだけど、うちの親父って昔、その喫茶店、スナックみたいなのやってたのね。親父が多分20後半ぐらいの時かな。結婚した時にはやってたからね、多分ね。うん。だから20代後半ぐらいから30代前半ぐらいまで、多分喫茶店、スナック、ね、やってたと思うんだけど。で、その頃ってだから本当に喫茶店ブームなわけよ。で、なんか埼玉の川口に、これは俺も聞いた話だからわかんないんだけど、スズランっていう喫茶店があったらしいのよ。で、そこで出てくるホットドッグが、何やら、その、キャベツをね、カレー粉味で炒めたやつが挟まってるやつだったらしいのよ。で、まあ、そことどんな関係があったかわかんないけども、まあ、そういう喫茶店とかもね、なんか、あったらしくて、で、それを真似してるんだかわかんないんだけど、うちでもね、それは出るようになったんだけどさ。っていうことで、やっぱね、歴史があるもんなんだなと思うんだけどさ。まあ、そんなホットドッグね。まあ、よかったらちょっと、でもね、わかんないんで俺ね、ネットで調べたの。川口、スズラン、ホットドッグとかでね。なんか出てこないんだよね、情報ね。もしもし川口住んでる方、ね、しかも、お父さんとかお母さんが、まあおじいちゃんとかおばあちゃんでもいいよ。ね、だからまあ、60、70、80ぐらいのね、年代の、方が、もし知り合いにいらっしゃいましたら、川口にあったスズランっていう、喫茶店。知ってる方いらっしゃいませんでしょうかね。ちょっとね、周りにそんな人がいたらね、聞いてみてもらいたい。知ってたらちょっとね、懐かしいね、ほんとね。なんて話なんですけど。そんなホットドッグ。あと、じゃがいもの炒めたやつは想像通りだったね。俺が作っても一緒。うん。母親が作っても一緒だけども、ね、作ってくれてありがてえね。ほんとに。めんどくさいからね、ほんとね。あれ作んのね。で、俺、ジャガイモ好きなんでね、すごく。だから、まあ、良かったなぁと思ってさ。とか、そんなんで、なんかね、あとちょいちょい、他にもね、いろいろ出てきまして。で、それ食べながらさ、ね、ちょっとお話ししたりとかして。ね。で、まあ、話すことなんて、でも、そんなないのよ。言っても、その2年半ぶりだからってね、話すことが山積みかっていうと、そうでもなくて。まあ結局は日常的な話だよね。うん。で、別に2年半前から遡ってね、なんかお話ししていきましょうってわけでもなく、それこそね、最初の、今日のね、ラジオの最初で喋ったような、ワールドカップの話がちょっとしたりとかね。とかそんな感じよ。ね、コロナがどうだとかね、そんな話で終わっちゃうんだけどさ。で、そんな感じでもうたわいもない話を、 ね、繰り広げ。で、なんだかんだで、2時間だ、3時間だね。まあ喋ったりなんだして。で、話の中ではさ、やっぱね、親も年取ってきてるもあるからさ、ね、なんかいろいろと部屋の片付けでもしてるらしいのよ。まあ就活ではないけどもね、終わる活動と書いてね、就活でもないんだけども、まあ一応部屋の整理はしてますよという話もあって。で、俺の部屋もね、まあ掃除をね、片付けをしていかないとね、みたいな話もあって。でも俺、なかなか物捨てられない、ね、やっぱ思い出があるものはね、取っておきたいタイプなんで。だから俺の部屋、まあ一応まだあるんだけどね。で、押し入れとかね、押し入れとかクローゼットの中に、昔のおもちゃとかね、まあいろいろ入ってるわけよ。いや、それこそ、本当俺捨てないから、買い直せるものは捨てていいと思うのよ。でも買い直せないものって捨て、なんていうの？捨てなくていいんだったら捨てない方がいいじゃん。っていう考えだから、本当に残ってて、その、赤ちゃんの頃使ってたおもちゃとかもある。全然。なんだけど、じゃあそういうのもどうしていこうかって話ではあるんだけど、で、一応、じゃあそんなのもね、まあ、どれ捨てていいかとかね、少し整理しようかなと思って。で、自分の部屋行ってさ。で、ちょっと物片付けたりとかするんだけどさ。まあ、何かな？例えば、その、形あるもの、でも買い直せないものはやっぱり捨てんの嫌だなと思って、ね、本当に捨てなきゃいけない時に捨てりゃいいわけだってさ、捨てなくていいんだったら捨てないからさ、と思って。で、あとは、捨てるものとしては、例えばね、俺、結構ブロック遊びが好きだったのよ。で、レゴとかじゃなくて、ダイヤブロックとかがね、好きで、で、ブロック遊びよくしてたんだけど、で、ブロックってさ、もういいかなと思って。買い直せるじゃん、ブロックとかはさ。だから、まあ、すげえ大量にブロック買ったけど、まあ、ブロックを処分してもいいかななんて思ったりとかして。とか、あとは本とかも結構あるんだけど、コミックガンマとかね。昔の雑誌なんだけど、それもね、残ってんのよ。だブルーシードが連載してた頃のコミックガンマとかも、結構持ってるし、でもそういうのは捨てらんないんだけど、もういらないかなって雑誌の中であったのは、スマートっていうファッション雑誌あるじゃない？あれがうちに大量にあったのよ。で、俺、専門学校の頃入って、18歳ぐらいかな。ぐらいから、実家出るのに多分21だと思うんだけど、ぐらいの間まで、俺ずっと毎月スマート買ってたのよ。で、そのスマートが、まあ、家に全部あったから、まあ、50冊ぐらいあるんだよね、多分ね。で、このスマートはま、全部いらんわ、と思って。で、捨てようってなったんだけど。で、親が言うのよ。でもちょっと片付けながらね、親もね、部屋にいて、俺の部屋にいてね、一緒にちょっと見ながらね、話しながら片付けてたんだけど。このね、雑誌、売れるんじゃない？みたいな。話になって、いや、売れんしょうと思ってさ。まあもちろんね、その、20年以上前、まあ25年ぐらい前だよね、のスマートだから、まあ、ねえ、ちょっと古いっていう意味ではね、ちょっと価値はあるのかもしれないけど、若干やっぱり日に焼けちゃったりしてんのよ。雑誌の、なんていうの、背表、なんていうの、側面だったりとかがね。だから、そういうのもう売れないんじゃない？と思って。したらなんかさ、親父がさ、親父がね、なんか結構ね、ハイテクなのよ、うちの親父。その、時代に遅れないようにっていうので、スマホとかも結構使ってんのね、しっかりね。でさ、Google レンズってあるじゃん。うちの親、Android 使ってんだけど。で、Google レンズでね、その品物を検索すると、それがいくらで売れるとかね。いくらでオークションで出てるとか、そういうのはわかるって言ってて。 で、そのスマートの写真を撮ったわけよ。Google レンズで。で、調べたら、結構ね、プレミアではないんだけど、一冊500円から800円ぐらいで売ってて、結構高いね、つって。で、意外と、その、オークションとか、その、フリマアプリとかでね、出てる本に関しても、その年季が入ってるから、結構汚れとかあんのよ。汚れとかあるにもかかわらず、そのぐらいの金額で、落札されたりとかしててさ。だからね、50冊ぐらいあったから、1冊500円で売れたとしても、1万、ねえ、じゃあ2万5000円か。ね、500円で50冊だもん、525だもんね。2万5000円とかなんだよね。って考えると、まあまあいい。ね、ちょっとまあ手間はあるけどもね。で、あとは、メルカリの方とかにもね、持ってかれるけども、手数料とか。つってもね、なんか、家族3人でね、ちょっとしたもの食べられるぐらいのね、金額にはなるもんね、と思って。で、5000円、6000円ぐらいのね、5、6000円のなんか、まあ、どんぐらい残るかわかんないけどね、2万5000手数料どんだけ取られるんだかわかんないけど、まあ、20% 持ってかれて5000でしょ？だ2万残ったらさ、一人7000円ぐらいのね、なんか、ちょっとしたもの食べられるわけじゃない。3人でね。まあ、いいっちゃいいんじゃないと思うけども。でもその、売る手間よね。手間と時間。まあ、無職でね、実家暮らしとかだったらね、コツコツメルカリとかで売るんだろうけど、そうでもないからさ。だからまあ、処分しちゃっていいよとはね、言ってね。ちょっと親には言ってきましたけども、まあ、そんなね、ちょっと、古い、ね、スマートが、50冊ぐらい出てきたりとか。まあ、それも捨てますと。で、あとはね、まあ、他にも、中学生の頃着てた学ランとかね、出てきたりとかね。いや、もう着ないだろっていうね。うん、思い出とかもあるじゃん。だから、なかなか捨てらんなかったのもあるんだけど、さすがに、サイズもあれだし、もう汚いし、とかいろいろあるから、じゃあその、ボタンあるじゃん。その学ランのボタン。だボタンだけ外して、もう服は捨てちゃいないよみたいなね。うん。まあ、そんな話したりとか、ま、いろいろとね、結局、そんな捨ててないんだけど。でもま、ちょいちょいちょいちょいね、まあ、いらないものを出していき。まあ、学生の頃使ってたね、教科書とかね。まあ、そういうのもね、ちょっと捨てようかなとか思ったりとかね。うん。まあ、そんな、本当にね、あるのよ。いっぱい品物が。だからね、まあ、少しずつね、処分していかなくちゃなと思ってはいるんだけど。で、そんな中、私、今回家帰った目的の一つとして、ね、お昼ご飯を食べるっていうだけじゃなく、ちょっとね、自分の部屋に眠っているお宝をね、探そうと思って。で、それも、今回一つの目的だったんだけど、で、ちょっとね、私、記憶にあったのがですね、そのトレーディングカードとかが、うちにちょっとあったなと思って、で、いろんなカードがあるんだけど、まあ、一番あるのは、そのガンダムのカードとか、ドラゴンボールのカードとかね、いわゆるカード出すのカードとかはあるんだけど、それじゃなくて、他のカードよ。サッカーのカードとか、NBA のカードとか、あとは、マジック・ザ・ギャザリングのカードとかね。それがうちにあったなって思ってて、で、買ったのが、サッカーのカードに関しては、ほんと J リーグ開幕したタイミングで買ってたようなやつだったりとか、あとはマジック・ザ・ギャザリングに関しては高校生の頃買ったやつだから、もう結構日にち経ってんのよ。25年。下手すりゃ30年ぐらい経ってるわけよ。なので、今価値とかあるんじゃねえかなと思って。で、マジック・ザ・ギャザリングだとさ、ブラック・ロータスっていうね、カードがめちゃくちゃ高く売れるわけ。何千万何億っていう金額で売れたりするわけよ。うちにもしかしたらワンチャンあるんじゃねえかと思ってさ。ね、まあ、ブラックロータスまでは行かなくてもね、なんかそれに匹敵するような、何百万ってするカードがね、うちに眠ってるんじゃねえかと思って。 で、そういうのもちょっと漁ってきたりとかしまして。で、一応いろいろね、ありました。ね。まあ今手元にありますけどもね。これ今、私、ね、手元にあって、で、NBA のカード。ここにもね、まあ、そんなメインのキラキラのカードとかではないんだけど、一応マイケル・ジョーダンのカードがあったりとか、あとは J リーグのカードだったら、93年ベストイレブンって書いてある、三浦和のカードがあったりとかね、結構いろいろあったのよ。なので、まあ、ちょっといくらで売れるんでしょうかって話なんだけど、ただ、本当はこの話、いくらで売れるか、ね、売れたかのところまで話そうと思ったんだけど、今週ちょっとね、秋葉原行ったんだけど、そのね、カードをね、手に入れたから、じゃあこのカード売ろうと思ってね、一回秋葉原行ったんだけど、行ったのは土曜日に行ったのよ、秋葉原。したらめちゃめちゃ混んでてさ、街が。ダメだね、土日の秋葉原はね。本当にカードショップとか入ろうとしても、入場制限かかってんじゃねえかみたいなぐらい人がいて、で、こんな中、カード売れねえなと思って、持って帰ってきました。だから、カードはですね、今ちょっとま、手元にあるんで、これはね、次回、来週かな？秋葉原行けたら、ちょっと売ってこようと思うので、まあ、いくらになったよとかね。そんな話もね、ちょっとこれはね、次回に持ち越しにしたいと思います。まだ手元にあります。マイケル・ジョーダン、カズ。ね、他にもいっぱいいますよ。ね、サッカー選手。まあ、そんな。あと、マジック・ザ・ギャザリングのカードもね、結構あったから、やってないんだけどね、俺ね。カードゲームやってないんだけど、なんかやりたかったんだよ、高校の頃。で、遊戯王カードって感じでもなかったんだよね、あの頃ね。マジック・ザ・ギャザリングがかっこいいと思ったんだけど。でも、カードショップで売ってんのがさ、日本語版じゃなくてさ、英語版なのよ。だから読めねえしさ、ルールもわかんなければカードも読めねえっていうさ、もうどうにもなんないやつで、本当にカードを持ってるだけってだけだったんだよね。なので、ねえ、まあそんなのも、ちょっと思い出はあるんだけどもね。とかとか。まあ、そんな感じのね、なんか、ちょっと自宅を、ね、ちょっとお宝発掘あるんじゃないかと思ってね、いろいろ漁ってみましたけどもね。まあ、そんな感じで、まあ、でもそんななんか掃除したりとか、掃除っていうかね、片付けしたりとかしたらもう結構一気に時間経ってさ。で、帰りに、ね、もう18時半とかかな、なって、じゃあ晩ご飯食べて帰ればいいじゃないっつって。で、晩ご飯食べて。ね、晩ご飯は久しぶりにまたこれ実家の味でね、カレーの煮付け、子持ちカレーかな、卵のあるね、子持ちカレーの煮付けを食べて、これ思い出だらけなんだよね。俺熱出ると、まあよく熱出してたんだけど、俺ね体弱かったから、でも熱出るとね、なんか子持ちカレーの煮付けを食べてたんだよ、とヨーグルトね、瓶のヨーグルト食べたりとかして、うん、あとオロナミン C じゃないね、うん、なんだファイト一発って何、うん、出てこないね、うん、いやあった、うちにあるなこれな、見えねえわ、オロナミン C じゃないやつね、うん、全然出てこない、気持ち悪いから、見ていい、その、ね、瓶があるからさ、そうだね。リポビタンデーだね。リポビタンデーとかね、その瓶のヨーグルトとか、カレーの煮付けとかね、食べてた。あと、リンゴを吸ったやつ。だいたい熱出たらこれ食ってた気すんだよね。そんな思い出の味のね、カレーの煮付け食ったりとか。ね、カレーの煮付け定食を出してもらい、ね、食べて。本当はね、帰りね、埼玉新都心にある、家系ラーメンの店。ね、そこ帰り寄って、ね、飯食って帰ろうと思ったんだけど。ね、ちょっとまた今回ね、 食べる機会逃してしまいましてね。だまたいつかね、そこは行きたいなと思ってますけども。まあ、そんな感じのね、だから、なんでもない日常でございましたけどもね。でもそういうのは大事。本当に。まあ、実家に帰る特別な理由はいらんよね。だからいいじゃん、今後ね。その、部屋を整理するっていう名目で、まあ、2、3ヶ月に1回ぐらいね、実家に帰るとか。そういうんでいいんじゃないかなと思うんだよね。で、顔を出すと。親に顔を出してね。あと、親の飯を食う。まあ、そんな、なんでもない、ね、日を過ごすっていうのが、まあ、今できる親孝行っちゃ親孝行だよね、と思って。金もないしね、嫁もいないしね、子供もいないし、なんか、与えるっていうことはもうできないけど、基本的に親に対して。でも、与えてもらうっていう、親孝行の仕方。あると思うよ。うん。全然ね。まあ、それすらもめんどくさいって思う時もあると思う、そりゃね。その、一人暮らしも長くね、やっぱ20年ぐらい、実家で暮らしてたのは21年。で、一人暮らし始めて21年だからもう同じなのよ。生きてきた、ね、年数はさ、一人も実家も。だから、まあね、今ね、その、親と一緒に暮らせるかって言うと多分暮らせないと思うのよ。もう自分のライフスタイルがあるから。だからやっぱりね、こうやってちょっと顔出したりとかしてね。まあ少しずつ一緒に生活するというかね、同じ時間を過ごすっていうこと自体が、まあ親孝行なんじゃないか、なかろうかというね、ところでございましたんでね。まあそんなんで、ね、ちょっと実家に帰って、まあ特にね、これといった話もなく、ね、終わりましたけども、まあそんな感じ。うん。たまには、ね、顔出すと。だからもう、でもわかんないからね、本当に、あと、25日ぐらいでね、本当にコロナ爆発したらね、実家帰れないからね。だからそういう意味では、ね、今回顔出せてよかったなと思っておりますんで。まあそんなわけで、ね、まあちょっとお宝、ね、実家から持って帰ってきましたから、カードね。J リーグのカードと、ね、NBA のカードと、で、あとマジック・ザ・ギャザリングもね、持ってきましたから。だからなんか、これね、次回ちょっと売却したいと思うけども、なんか知ってるやついないもんな、でもな。NBA のカードとかさ、でも誰だこいつ名前がわかんねえな。書いてねえんだよな。NBA ファイナルズって書いてあるな。でもなんかわかんねえ。こいつが誰なのか。選手名がわかんないもんね。顔見てもわかんないもんな、意外とな。あと、誰がいっかな。ジョーダンぐらいしかいないんだよな。ジョーダンしかいないなぁ。ジョーダンしかいないなぁ。レイカーズ。いねえわ。うん。サッカー選手の方がいっぱいいるね。うん。J リーグのね。普通にカズがいて、ホンダヤストがいて、で、松永。ね、キーパー松永いて、城昌司がいて、長島さんね、ニュースキャスターやってるね、長島さんがいて、で、岡野、野人岡野、ね、黒崎。ね、いっぱいいるな、小倉。ね、高木拓也、ね、いるね。もうレジェンドしかいねえわ。カードの中には。まあ、一体これがね、いくらで売れるんでしょうかなんて話でございますけども。まあ、そんな、ね、まあ、J リーグカードの話をしておりましたんで、サッカーの話なんでね、気がつけばですね、今、24時11分になっております。ということは、今、ワールドカップ、日本対クロアチア戦、キックオフしてますね。ちょっと、映像見てみましょうかね、放送中に。何対何なんでしょうか。始まって10分ぐらいですけどもね。 さあさあさあさあ、やってるかな？やってるやってる。ベスト16、日本対クロアチア。さあ、前半、え？怖い怖い怖い怖い怖い怖い。今前半12分でございます。日本対クロアチア、0対0です。ねえ、どうだったんでしょうかね、ここまでね。いろいろあったんでしょうか。チャンスを逃してる。これあったぞ、ワンチャン、今の。今ワンチャンゴールあったぞ、このつけた瞬間にゴールあったな。惜しい惜しい。まあ、そんなわけでね、ちょっとまあ、こっからはつけていきましょうかね。誰が勝つんだろうね、ほんとね。活躍する選手もね、三笘ね、三笘がすごいよね。ああ、まあ、そもそも三笘っていうね、あの漢字が読めない。あんな感じの人見たことないもんね。あれでトマって読むんだと思って。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと気になりながらもね、ちょっと要所要所でね実況していきたいと思いますけども。でそんなね実家のお話でございましたけども、であとはね、まあ、せっかくじゃあ今ワールドカップね、見ながらってことなので、スポーツつながりでね。スラムダンクね、見てきたよなんて話もしたいと思うんですけど、ザ・ファースト・スラムダンク。あ、ちょっと私思いました。サッカーつけてると、全く集中できない。ね、これダメだな。サッカー切るか。前半戦ちょっと切ろう。で、ラジオ終わったら、ね、ラジオ終わるときにもう一回付け直そう。そのときに何対何になってるかね。うん。いや、怖いですね。全く集中できないことに気づいたわ。まあ、喋れるんだけどね。喋れるんだけど、結局なんか自分が何言ってるかわかんないような、な感じの喋りになりそうだなと思って。半分寝ながら喋ってる感じ。ね。周りはあんま気づかないけど、うん、喋ってる本人は、すごい違和感感じるみたいなね。そんなことになりそうだったんで、まあ、ちょっとテレビはね、切りました。で、そんなわけで、ね、ちょっと映画見たよって話なんだけど、で、ネタバレはなしです。まあ、本当に、もう一切の情報を遮断したい人は、ここから、ちょっと数分ね、ラジオ切って、ね、ちょっと飛ばしていただけたらと思うんだけど、でもほぼほぼ、ネタバレはしないつもりです。どんなストーリーだったかすら言わないつもりです。ね。結構話題になってたじゃない？どこのストーリーをやるんだとかさ。ね。あの話なんじゃないか、この話なんじゃないかなっていろいろ出てたけど、そこも触れません。だからもうそこ触れないってことはね、もうネタバレないよねっていうところだと思うので、まあ、そんなね、大丈夫かなと思うんだけど。まあ普通になんか SNS とか見てる方がね、情報入ってきちゃうと思うんで、まあね、もうこの情報化社会の中でね、その情報を入れないっていうのはもう結構至難の業よね。だからもう早くね、一日でも早く映画見に行っちゃった方が、いいよねとは思うけど。で、そんなね、ザ・ファーストスラムダンク12月の3日の土曜日ね、上映始まりまして、まあ、基本的に映画は私ね、公開日に行くようにしておりまして。やっぱその方がね、なんか、楽しいかなと思ってね。で、スラムダンクもしっかりでね。で、12月3日の土曜日。で、いつもはね、だいたい新宿で見るんだけど、今回はね、その日、で、土曜日仕事休みだったんで。だから、渋谷で見ようかなと思って、渋谷の駅前のね、映画館で、スラムダンクやってたから。で、そこで予約してさ、で、朝9時50分の回で、行って参りました。皆さんは見ましたか？スラムダンク、劇場版。ねえ。なんか、前評判がさ、あったじゃない。 で、まあ、炎上したじゃない。この、ね、ザ・ファースト・スラムダンクさ。で、なんで炎上したかっていうと、まあ、チケット販売とかをね、事前のチケット販売とかした後で、で、そこで、実は、声優さんが、昔のテレビ版と変わりますよ、なんての発表して、で、大炎上っていうね、ありましたけど、正直、今回、見てて、ま、いろいろありましたよ、そのね、スラムダンクはその、前評判のところで、声優の話。あとは、まあ、映像の話。その、作画というかね。そういうなんか、アニメーションがちょっと CG っぽいんじゃねえか、みたいな、話、だったりとか。あとは、音楽。ね、楽曲の話。まあ、思い出で言えばね、やっぱしなんかオープニングテーマはさ、バードじゃん。ね、オープニングバードでさ、で、ま、あの主題歌。なんだよね。うん。で、エンディングは、ワンズとかね、マニッシュとかね。まあ、そういうのがやっぱしイメージあるわけじゃん。なのに、今回、主題歌。ね、全然違う人。なるわけ。だから、もうそういう、もうすべてにおいて、スラムダンクは、もう大炎上してたわけだよね。まあでもそれはしょうがないよ。もうレジェンドの漫画。ね、レジェンドのアニメだから。だからもう思い入れが強いのよ、みんな、本当に。で、そんな中、ね、もう新しいスラムダンクだと。いうことで始まった映画なんですけど、個人的にはですよ、声優違和感ないです。もちろん俺もね、世代だからさ、本当スラムダンクのね、アニメは全話多分見てるし、それこそ劇場版だって見てたぐらいだよ。だけど、全然違和感ない。声優。ルカワとかもルカワだったもんね。って思うわ。いや、その、緑川光のルカワが本当に最強にかっこいいはかっこいいんだけど、でも、その、ルカワのイメージから大きく離れるような声でもないし、ルカワだったよ。で、花道の声も、ね、草尾さんじゃなくなって、木村すばるくんになったけども、まあ、言うほど違和感ないよね。うん、まあ、それあるよ。違うからね、声はね。だけど、まあまあって感じ。で、ゴリも別にね、言うほどでもないし。で、まあ、ゴリのね、声優さん、そう、旧声優さんね、が、公開前にさ、亡くなったんだよね。これもまたね、なんかタイミングがと思うんだけどさ、とかもあったりとか。みっちゃんも別にみっちゃんそんな違和感ないし、りょうちんも、俺逆に、俺、旧アニメ版の、その宮城亮太の声、あんま覚えてなくて、逆に違和感が、あった。まであるかな。だ、ほんとだってね、25年前でしょ?ねえ、アニメやってたの。そりゃね、もうその声優さんの声もね、ちょっとわかるものわかんないものあったりするけど。だから、まあまあ、そんなね、スラムダンクのアニメをさ、この20年、25年経った今でもね、常になんか、チェックしてますよっていうね、人もそんないないと思うからやっぱ止まってると思うんだよね。昔のイメージでっていうのもあったし、まあ、最初はね、映像なんつうの、映画始まったタイミングでの最初はね、ちょっと若干違和感感じなかったわけではないけども、やっぱり見進めていく間に、まあ、全然違和感なくなってくるし、声優のところはもうクリアよ。だし、あとはそう、作画。 その、旧テレビ版の、その、アニメの絵というか、とはまた違って、今回、少し CG っぽいんだよね。CG つってもそのなんか 3DCG じゃなくて、そのまあセル画じゃないっていうことなんだけどさ、多分。なんか、ちょっともたもたしてるような絵なのかなと思ったわけ。正直ね。だスピード感とかにはついてこれないような絵な感じがちょっとあったのよな。CG 感が少しあって。そんなことない。うん。最初はもちろんちょっと違和感はあったかもしれないけど、見てるうちに全然平気になってくるし、むしろ、うん、この作画で良かった。とまで言えるぐらいの感じではあった。だから特になんか、なんか絵が受け付けないんだよなとか、そういうのも多分ないと思う、今回。だし、あと、主題歌。まあ、主題歌は、もともとが、もうそういうね、事前の発表で、ね、誰が歌うとかね、どんな曲ですとかは公開されてるから、そこはね、ネタバレじゃないと思って喋るけど、ね、ワンズでもないしね、バードでもないからね、そこはね。あれなんだけど、で、一つが、ザ・バースデーというバンド、と、あと、テンフィートっていうバンドが、曲をね、今回、歌出してるんだけど、まあ、片方のバンドには触れません。ただもう片方のバンド、テンフィート。テンフィートの今回の曲、第0巻っていう曲なんだけど、これはやっぱりいいよね。劇場版ね、その、映画版がね、始まる前に、まあ、いろんなね、その PV とかも出てたじゃない？で、その時に使われてる音楽。なんかかっこいいね、その BGM っていうかさ、テーマ曲みたいなさ、なんかその、ね、ギターの音っていうかね、があったんだけど、で、その、なんか、今回のメインテーマっぽい、そのなんかギター音の BGM みたいなものは、その10フィートの第0巻の、そのイントロというかギターのリフというか、の音楽なんだよね。だからね、すごいよ。今回のそのね、10フィートの曲は。うん。本当にね、なんか盛り上げてくれてる。映像の中で。だから一番、今回 MVP は何かって言ったら10フィートのこの曲。第0巻。なんじゃないかって言っても過言ではないと思うね。うん。ぐらい、10フィートは活躍してたと思うね。今回。合ってるわ。スラムダンクにすごく合ってる。だからワンズとかバード出てこなくても、10フィートのこの曲で、納得させられた感はあるね。まあ、ワンズが出てこないわけでもないかもしれない。わかんないよ。ね。映像の中でね、もしかしたらその回想シーンとかでワンズの曲が流れたりとかね、バードの曲が流れるってこともあるかもしんないけど、それはネタバレになっちゃうから言わないけども、ね。まあ、出てくる出てこないよね。言った時点で終わっちゃうからわかんないけど。まあ、10フィートの曲は、まあ、良かった。ね。っていう話。だから声優も OK、作画も OK、ね、曲も OK。だから、なんか事前に言われてた批判的な場所っていうのは何も問題なかった、見てて。むしろ良かったまであるね。っていうところ。で、作品自体は2時間ぐらいの作品でさ、まあ、アニメ映画だと最近ね、2時間ちゃんとやる映画ってなかなかないと思うんだけど、ね、下手すら1時間とかっていう映画もあるじゃない？まあ、多いの1時間半ぐらいが多いのかな、アニメ映画だとね。でも今回、かっちり2時間、2時間10分とかあるのかな、わかんないけど。なんだけど、すごいわ。よく、2時間やったわ。そしてよく2時間でまとめたわ、っていうね。いうのは、すごいあるね。うん。で、2時間見てさ、で、 映画見てる中でね、泣いてる人いるのよ。うん、なんか花粉症なのかなと思ったわけ。何人かね、鼻すすってる人いるからさ。でも冬だしなと、春だったら花粉症もわかるけどと思ってね、冬の花はなんだと思ってね、思ってたけども、普通に泣いてる。鼻すすってる人が何人もいて、あ、これ泣いてんなーと思って。ね、私は泣かなかったんですけどもね。私は泣かないけども、周りやっぱ泣いてる人がね、本当にちらほらいて、俺あんなにね、鼻すすってる人が多い映画も久しぶりだなと思って。うん、なかなかないなと思うよ。っていうことだったりとか、あとは、映画終わったタイミングで、まあ、みんなね、別に一人で来てる人だけじゃないからさ、二人で来てる人とかいっぱいいるからね、終わった後友達と喋ったりとかするのを聞くんだけど、その時に隣に座ってた子がね、言ってた。想像の千倍良かったっすよ。すごいなと思って。まあ、そのね、最初の想像っていうのが、めっちゃもう下がってた可能性もあるよ。だけど、それの1000倍良かったんだから。それは良かったですね、と思って。だから、ね、ハードル上げるとね、見に行った時にね、また、こんなもんかとかなっちゃう可能性もあるから、そんなハードル上げてもしょうがないんだけど、ただ、そんなに、なんか、このスラムダンクはもうスラムダンクじゃねえよとかさ、どうせダサくなんだろうとかっていう風には見なくても、全然いい作品だとは思うね。ただ私は正直、最近感情が死んじゃってる気がするんだけど、泣いてないわけ。結構みんな泣いてるし、友達に聞いてもね、スラムダンク見たよって友達に聞いても、ちょっと泣いたよっていう友達はいるわけ。全然俺泣いてなくてさ、あれなんて思ってんだけど、まあ俺感情死んじゃってる感があるからね、しょうがないんだけどさ、だけど、まあまあなんか良かったよね。その作品ももちろんね、バスケットの映画なんでね、アニメなんで、バスケットのシーンはもちろん出てきますよ。それはね、別にネタバレもクソもなくね、スラムダンクでバスケットのシーン出てこなかったら終わっちゃうからさ。バスケットのシーンは出てくんだけど、なんかね、それもなんか試合見てる感じがある。なんか、普通に生でバスケットの試合見に行くとするじゃない？そんな感じがちょっとあるかな。だから、わからんけどもね。その生でバスケットの試合見に行った時に、選手それぞれにストーリーがあるじゃん。ねえ。これまでどういう風なね、経緯でね、このチームに入って、で、活躍してますとかあるわけじゃん。それぞれね。だからそういうのが、なんか、ある感じかな。よくわからんけどもね。だから、結構本当の試合を見てる感じもあった。映画見ながら。スラムダンク見てんだけど、アニメ見てんだけど、バスケットの試合を見に来てる感じもあった。若干。ねえ、もうそれは、ネタバレじゃないでしょ。ね、スラムダンクで試合してなかったらさ、ま、わからんよ。ね、ザ・ファースト・スラムダンクスでね、桜木花道のね、なんか、生い立ちをね、2時間かけてやっていきます。そして湘南に入りましたとかさ。それはファースト・スラムダンクかもしれんけど、ま、ね、バスケットはするじゃん。ね、さすがに。だからもうそれはネタバレとは言わないと思うんだけどさ。まあ、そんな感じでした。だから、結果何が言いたいんだって話なんだけど、もは、悪くなかった。うん。ただ、俺、やっぱりね、最近感受性がね、ちょっと壊れてんだよな、のもあるから、正直、見るタイミングによっては、めちゃめちゃ感動するし、最高って言ってる可能性もあったけど、今のタイミングで見たからってのもあって、うん、悪くなかったっていう表現になっちゃうかもしれんな。うん。ただ、じゃあもう一回見たいって言われたら、 もう一回見てもいいなとは思う。うん。映画って、もう一回見たいっつって、いや、いいかなっていうのあるじゃん、結構。例えば、そうだな、最近の作品だと、スズメの戸締まり？ね、まあ、好きな人は すごい好きだろうし、いいんだろうけど、俺は別に、俺にはあんまり来なくて、スズメの戸締まりもう一回見たいって言ったら、いや、いいかなと思って。テレビでやってたとしても、うん、別にいいかなって思っちゃう。うん。天気の子とかね、あと、君の名はとかはもう一回見たいなと思うけど。まあ、そんな感じなのよ。でも、ザ・ファースト・スラムダンクについては、まあ、もう一回、なんか機会があればね、映画館とは言わなくても、まあ、地上波でやったりとかね、アマプラで配信されたりとかあったら、うん、ちょっともう一回、ちょっと見たいなと思う。タイミングがあれば、ブルーレイとか出たら、まあ、買ってもいいよね、とは思うよね。そんな感じ。ただやっぱね、うん、スラムダンク、その日常的にスラムダンクの漫画をね、まあ読まなくなってもう20年ぐらい経つわけよ。実家にいた頃はスラムダンクもね、あの俺持ってたからさ、途中まで。結構集めてたのよ俺もね。全巻じゃないにしても、ほぼ後半ぐらいまで集めてて、なんだけど、もうね、そっから20年近くスラムダンクの漫画はね、ほぼ読んでないわけ。たまにね、漫画喫茶行ったりとかした時に読み返すとかね、そんなレベルだから、んだからね、一回スラムダンクを映画見る前にね、なんか読んどいてもいいかもしれないね。全部なんかその上で見た方がよりなんか忘れちゃってるスラムダンクがあるじゃん、俺たちの中でさ。あ、そんなシーンあったっけとかさ。ねえ、まあ、そんなもないかもしんない。みんな覚えてるかもしんないけど、俺も結構忘れちゃってるのもあるから。まあ、覚えてんのは覚えてるよ。やっぱ、あの、俺は本持ってるのは神奈川県大会は、漫画持ってたからね、しっかり。だからめっちゃ何回も見てたわけよ。だから、ねえ、仙道とかさ。ねえ。まあ、仙道しか出てきませんけど、魚住とかね。それはわかりますよ、すごく。もう本当に擦り切れるぐらい読んだから、本当に。あの辺はね。でもその後も、藤間とかね。海南とかさ。その辺はすごい読んでたわけ。めちゃめちゃ。でも結局ここなんだよね。俺はさ、めちゃめちゃ読んでたの、その、神奈川県大会の話だから、そこはま、ね、それは20年読まなくてもある程度覚えてるけど、まあ、そんな感じかな、ほんとな。だから、一回ね、あの一通り読んどいてもいいかもしれないね、映画見る前にね、その忘れちゃってるスラムダンクがあるから、絶対。ね、そんな話かな。うん、だからもうスラムダンクもうちょっと一回見よ。ね、で、見た上で、ネタバレありの座談会。ねえ、ちょっとしたいよね、これもね。スラムダンクについて。まあ、そんな感じ。なので、まあ、10フィートの曲はね、まあ、良かったという話を結局、第0巻。まあ、これは本当に神曲と言ってもいいでしょう。まあ、そんな感じ。ね。何の、ね、ネタバレでもないし、何の話でもなかったけど、うん、でもまあ、ところどころでやっぱり演出とかもすごい良かったし、作品として完成されてるし、まあ、よくぞって感じはあるよね、ほんとね。ちゃんとやってくれたって感じがある。うん。多分見た人みんなそう思ってると思うわ。わからんけどね、まあ、一部の人は違うかもしれないけど、ほとんどの人は、なんかそんな印象なんじゃないかなって思う。だからね、やっぱいい作品ですね。年末にね、2022年の年末に本当最後いいアニメ映画がね、 誕生したなとは思います。まあ、そんなね、まあ、なんでもない話をね、なんかダラダラしましたけど、まあ、そんな話、スラムダンク、いつかね、ちょっとネタバレも含めね、喋れる時が来たらいいなと思いますけども、まあ、そんな感じかな。うん、いつだろうね、みんなが見終わってネタバレしてもいい時ってね。まあ、公式がネタバレし始めたらかな。だから公式がまだストーリーすらもね、言ってないから、だから公式がストーリー言い始めたら、俺もね、ちょっとネタバレしてもいいかもしれませんね。まあ、そんな感じのね、スラムダンクでございますけども。で、あと今週の話。ねえ、ほんとスラムダンク何も話しなかったな。ねえ、ふわっとした話をね、しましたけどもね。で、今週他の話は、まあ、せっかくなんで、ちょっと今アニメの話だったから、繋いでアニメの話しようと思うんだけど、今期の2022年の秋アニメ、もう終盤にね、なってきましたけども、9話とか、8話、9話ぐらいまで、ね、みんなもう終わってますけどもね。結果今何のアニメがおもろいんかいって話だと、なんか意外や意外、私今毎週楽しみにしてるのはですね、ボッチザロックっていうあのバンドのね、女の子のバンドのね、アニメなんだけど、これが意外と良くて、でこれ漫画タイムキララなのかな。だから、まあ、いわゆるその、なんか、軽音とかさ、あっちのなんか、まあ、いつもやってるね、漫画タイムキララ枠、なんだろうけど、でもやっぱね、見やすいね。うん、見やすいアニメ。なんか、頭空っぽでも見れるし、でも、なんだろう、やっぱりその主人公のね、女の子が、そのぼっちちゃんっていうね、そのまあ、クラスでもねぼっちな女の子がいるんだけど、まあ、この子がまあ、一人ね、うん、ずーっと家でギターの練習してるわけで、いつかねそうやってあのギター超上手くなってでバンドデビューするんだみたいなね、なんかいろいろそんな目論みがあったりするんだけど、でそんな子がまあ、そうは言ってもなかなかねバンド組めたりはするわけでもなくなんだけど。いろんなね、とんな、あ、なんか、ひょんな表紙からね、バンド組むことになって、で、バンド活動していくようなお話なんだけどさ。で、その、ぼっちちゃんが、なんだろうな、やっぱその、ぼっちちゃんの成長とかね、その、心の変化とか、その、心の強さとかね、だからそういうのがいろいろなんか垣間見れて、なんかいいんだよね。緩いんだけど、話もあるし、成長もあるしとかね。で、ぼっちちゃんのその、なんていうのかな。その、ぼっち気質な、話だったり表現もあるから、なんか、見てて面白かったりもするし。っていうところで、まあ、すごくなんか見やすいアニメ、かつ、いいアニメ。っていうのと、何より、音楽がいい。なんか音楽題材にしてる割にあんま曲良くねえなっていうアニメあるじゃない？なんだけどボッチザロックはね、一応そこでバンド組んでるのがね、結束バンドってところね、あのバンド名なんだけど、でこの子たちが歌うのよ。で作中とかでもね、ライブシーンとかあったりとかしてそれを歌ったりするんだけど、いいのよ結束バンドの曲良くて。俺、スポティファイね、よく使ってるんだけど、ね、あの、別に無料会員なんだけど。でも、その、結束バンドの、なんか公式アカウントが、公式のプレイリストを出してて。で、これまでアニメの中でね、流れた曲だったりとか、まあ、オープニングだったり、エンディングだったりとかね、その曲とかも、あの、プレイリストにまとまってんのよ、全曲。で、よく聞いてる。Spotify で。いいなと思って。結束バンドって。で、調べると出てくる。で、プレイリストでね。あの、公式が出してるプレイリストあるから、それちょっと聞いてほしいな。いいよ。本当に曲。とかね。 あと、まあ、一応、ボッチザロック、まあ、全体的に面白いんだけど、特に、この間あった第8話。ね、第8話の、そのサブタイトルが、ボッチザロックっていうね、そのアニメのタイトルをね、そのサブタイトルで持ってくるっていうね、ところだったんで、やっぱ気合入ってんだろうなと思ったんだけど、本当に気合入ってた。第8話が一番良かった。のライブシーン。ここ、ね、熱かったよね。と思った。なので、まあ、今期いろんなアニメありますが、まあ、今二つかな。ボッチザロックと、チェンソーマンかな。チェンソーマンも曲いいもんね。そのオープニングの曲もいいよ。米津玄師さんもいいんだけど、エンディングがさ、毎週変わるんだよね。で、この曲が意外と、全部の曲がもう頭に残る結構ね。なんていうところもあって、最近は、やっぱ多く聴いてるのは、その結束バンドか、その、チェンソーマンの楽曲とかをよく聴くかな。うん。そんな感じで、ね、今期、この二つの作品が、まあまあ、よろしいんじゃないかしらと思ってるんで、ね、まあ、夏や、冬休みとかね、お正月休みとかでね、なんか、特にすることないなとかね、あれば、まあ、この辺のアニメをね、ちょっと、遡って見てみるのも、まあ、いいんじゃないかしらと思う、ね、今日この頃でございますな。まあ、あとはなんだろうね、今日あと他に喋りたかったこともまあたくさんあるんだけど、意外とね、あっという間に時間は過ぎていくんで、結構急ピッチで喋っていかないといけないんですけども、あと今週喋りたかったこと、そうだね、まあいろいろありますね。もうそろそろこの話しようか。1ヶ月ちょっと。ね、温めてきて、もう鮮度がね、落ちまくって、ね、熟成を超えて腐ってるような話なんですけども、ね、ネタは鮮度が命ですからね、11月1日から始まったサービスの話をします。今日は、12月の今6日ですからね、うん、もう結構経ってんだけど。っていうのもね、リスナーの方からね、教えてもらったんですよ、この話。で、何かっていうと、8ペイっていう、渋谷区、ね、東京都の渋谷区限定の、その、決済サービスっていうの？ね、なんとかペイってあるじゃない？その、ね、ペイペイだったりとか、LINE ペイとかね、まあ、メルペイとかいろいろあると思うんだけど、で、それの、その、地域版だよね。で、8ペイっていう、まあ、渋谷区ってね、中堅8校が、有名なんで。で、その8から取って、8ペイっていうね、名前のサービスが11月1日から始まりまして。でね、パルさんはせっかく渋谷区住んでるんだから、この8ペイ使ってみてくださいなんていうのをね、リスナーの方から教えていただいて、じゃあ、ちょっとね、使ってみようかななんて思って、11月1日のサービス開始時にね、アプリをインストールし、使ってみました。ねえ。まあ、その報告を1ヶ月後にしてるっていうね、ちょっと謎な現象が起きてますけども。で、この8ペイなんだけど、アカウント登録をすると、500ポイントもらえて、で、渋谷区民が、なんかちゃんと登録するとね、マイナンバーとかも登録すると、さらに1000ポイントもらえますと。なんで、何もしないでも、まあ、いろいろ登録するだけで、1500ポイントもらえるんだよね、合計で。で、これ1ポイント1円で使えるのよ。で、どこで使えるのっていうと、渋谷区で、で渋谷区のお店で、8ペイ使えますよって掲げてるお店ではもう、どこでも使えるのね。でもさ、それ使える店少ないんでしょっていう話なんだけど、 意外と多くて、一応今日の時点で、使える店舗は1236店舗使えるらしい。結構増えたのよ。で、ちなみに11月1日の時点ね、一応あの毎週ね、その週のタイミングでね、何件使えてたんだろうって一応メモってはあるんだけど、ね、ずっとね、お話できなかったんでね、あれなんですけども、11月1日の時点では使えるお店はね、937店舗だったのよ。で、その次が、次の週1049店舗、次の週が1149店舗、そんで今回1236店舗となっておりますんで、ほんと1ヶ月ぐらいでね、300店舗使えるところは増えてます。結構ね、使えるところ多くて、で、最初はね、まあ、それでもね、ドラッグストアとかも使えたし、あとドトールね、コーヒーショップドトールも使えたし、あとフレッシュネスバーガーとかも使えた。マックとかはね、まあ、ちょっとチェックしてないからわかんないけど、1ヶ月前とかのタイミングだとマックとかはなかった。だから、そのまあ、使うところは結構限られるはするんだけど、まあ、とはいえドラッグストア使えて、ドトール使えて、フレッシュネスバーガー使えたら悪くないじゃんっていうね、ところで、で、しかもだよ、さっきね、そのまあ登録するだけで1500ポイントもらえるって話だったんだけど、さらにそのアプリ上でね、その渋谷区民の登録した人しか買えないんだけど、プレミアム商品券っていうのがあって、で、このプレミアム商品券がですね、なんと、還元率 50% っていうね、ものをやっていて、どういうことかっていうと、プレミアム商品券を1万円買うじゃん。アプリ上でね、だから結局まあチャージする感じでね、1万円チャージするわけ。そうすると、50% 還元で、5000ポイントもらえんのよ。だから、1万円買うと、1万5000円になるわけよ。ね、5000円お得なわけ。で、さらにこれがですね、最高で、まあ、そんなね、無限にそれ使えるわけじゃないんだけど、一人当たり2万円まで、このプレミアム商品券買えますよっていうのをやってんの。ということはよ、50% 還元なんで、2万円ね、チャージすると、ね、それの 50% なんで、1万円分、バックがありますと。だから合計で、3万円になるんだよね。2万円チャージすると、それが3万円になるっていうね。その魔法の現象が起きて、だから、ハチペイ始めた段階で、ね、いろんな登録をしつつ、ね、プレミアム商品券を2万円分ね、購入することで、なんといきなり3万1500円になるわけ。だからもう1万1500円分お得なわけよ。この時点で。で、しかも、ね、店舗がね、少ないわけでもなく、普通にドラッグストア、ドトール、フレッシュネスとか、そういうところ、チェーン店とかでも、その、ハチペイは使えると。お得しかない。いうことだったんだけど、で、そんなんで、俺結構ね、このタイミングで、フレッシュネスバーガーめっちゃ行ったんだけど、まあ、喫茶店としてもね、使えるしね、バーガーショップともしても使えるからさ、まあ、フレッシュネスバーガーでね、結構ゆっくりすることがね、ここ1ヶ月の中で多々あったんだけど、でも、ここで終わんないのがハチペイなのよ。ね、言ったらさ、まあ今挙げたようなところですよ。使えるところはね。でも、もっといいところでね、使えるようになりまして、で、どこで使えるかっていうとですね、セブンイレブン。とうとうコンビニでもこのハチペイ使えるようになりまして、これも結構一部な店舗だったりするんだけど、一部の渋谷区のセブンイレブンで、このハチペイが使えるようになりまして、いや、まさか、コンビニで使えるのはないだろうな、なんて思ってたんだけど。 ただコンビニの前通ったら8ペイの上りとかあるわけよ。これワンチャン使えんのかと思って。で、レジでね、言ったら使えますよって言われて。で、ちょっと使ってみたりもしましたからね。だから、こういうなんか、地域のやっているプレミアム商品券とかね、なんか、街の店舗でしか使えませんよみたいな、すごい感じあるけど、個人商店とかね。じゃなくて、チェーン店使えるし、ね、コンビニでも使えるっていうね。なんかすごく夢のある、ね、制度が来たなと思ってるんですけど、ただアプリはね、使いやすいか使いにくいかで言うとですね、まあ使いにくいよね。っていうのも、支払いの仕方がですね、QR コードの、QR コードを読み込んで、で、そのね、店に設置されている QR コードがあるから、それを読み込んで、で、さらに自分で、金額を入れて、で、決済するっていうスタイルなのよ。で、PayPay とかだとさ、バーコード決済で逆にこっちがバーコードを提示して、で、お店が読み取って精算されるじゃない。こっちだったらわかるのよ。楽なのよ、こっちもね。QR コードを見せるだけでいいから。だけど、このね、QR コードをこっちが読み取って、で、精算する金額を入力して、で、決済みたいなのしないといけないから、そこは、ちょっと改善の余地がありかな、と思うけど、まあでもね、もう仕組みがもう出来上がっちゃってるから、もう変えられないと思うんだけど、多分それがちょっと使いにくいかな。ね、後ろでね、人が並んでたりするとさ、迷惑かなと思うじゃん。ね、レジがね、混んじゃうからさ。だから、そういう時使いにくいなぁと思うんだけど。で、まあそんなんで、ね、まあ11,500円、ね、8ペイ、ね、導入してね、ちょっとお金儲けたんで、ね、落ちてるお金は拾っていかないといけないですからね。だから、ちゃんとゲットできてよかったな、なんていうお話でございますけどもね。まあこれが、ね、11月1日から始まった8ペイ。ね、1ヶ月ね、寝かしてしまいましたけどもね、まあ大した話ではないんだけども、まあそんなことがありましたってことはね。だ、これからも私ね、渋谷区住んでいますしね。まあ家の近くにもね、フレッシュネスバーガーとかもありますからね。まあちょっと8ペイ使ってね、ちょっと優雅なね、生活を送りたいなと思っておりますけどもね。で、まあそんな話をしつつ、ね、で、あとはですね、他のお話。今週はですね、ラーメン。毎週だろうって話なんだけど。もうね、ラーメンに取り憑かれてる。もうね、ラーメンを食べること以外やりたくないのよ、何も。それ以外、やりたいことがないのよ。もう常に頭がラーメンでね、汚染されてるから、これね、もうリアルに、その、アル中とかあるじゃん。同じ、じゃない？ラー中じゃない？ラーメン中毒。いや、ほんとね、ラーメンなんだよなぁと思って。で、今回、ちょっとずっと行きたかったお店があって。で、これが、池袋から出てる電車で東武東上線ってあるんだけど、そこの、電車乗って、ちょっと行くと、成増って駅があるんだけど、で、成増の駅にある、武蔵屋離れっていうね、店があんの。家系ラーメンでね、武蔵屋ってすごい有名だね。まあ、チェーン店というか、まあ、店舗によってちょっと味は違ったりとか、特色は少し違ったりするんだけど、一応、まあ、一番大きいと言っても過言じゃないんじゃないかなっていうぐらい、武蔵屋っていうね、お店はいっぱいあって。で、その武蔵屋って、でも、まあ、言っても味はね、まあ、ほぼほぼみんな一緒なわけ。ちょっと特色が違うぐらいの話で、まあ、ほぼほぼベースは一緒なんだけど、この武蔵屋離れは、食べログとか見るとね、そのラーメンの写真とか見ると、スープの色が違うのよ。普通の武蔵屋の色と。だからちょっとね、どんなスープなのかなっていうのもあって行きたかったのよ。で、今週、ね、ようやく、その、成増にある武蔵屋離れ、行ってまいりまして、 でね、まあ私もね、昔ね、東武東上線沿線にね、暮らしていたこともあったんでね、東武練馬ってところに住んでたんだけど、で、それのね、隣の隣の駅かな、赤塚成増かな、うん、東武練馬赤塚成増、多分そんなぐらいしか距離離れてないんでね、昔住んでた家からもすごい近いんだけど、で、そんなんでさ、懐かしの成増ですよ。で、降り立って、で、武蔵屋離れ、まあ駅のね、まあ近くにあるんだけど、で、このね、その駅前のこの通りにもう一店舗武蔵屋があるのよ。武蔵屋成増店ってのがあって、そこから本当に数十メートル、まあ10メートルぐらいかな、わかんないけど、何店舗か横に武蔵屋離れってのがあるわけ。並べてきてんのよ、店を。で、私はちょっと今回ね、普通のスタンダードな武蔵屋じゃなくてね、離れの方行ったわけなんですけど、離れはね、いいよ。まだ行ったことない人、いると思うんだけど、意外とね、東武東上線で成増まで行くってなかなか遠いかなって思うんだけど、でも池袋からね、そんなかかんないし、ね、特急みたいなね、特急とかなんか、快速とかね、乗ればね、すぐ着くし、で、有楽町線とかね、副都心線とかでもね、行けるんで、だから、まあ、意外とね、行ってみるとね、近かったりするんだけど、で、まあ、ぜひね、ちょっと食べに行ってもらいたいなと思うんだけど、ね、いいよ。なんだろうな。まあ、ここ最近ね、一番良かったななんて思ってるのは、荻窪にあるね、麺屋寮が、まあ、都内だと一番美味しいんじゃないかなっていうね。その直径抜かせばね、直径抜かすと、麺屋寮と、あと蒲田にある、ひいき。まあ、この辺がね、俺が好きな家系かなと思ってんだけど、意外と、武蔵屋離れ、悪くなくて、俺の好きなタイプのね、家系ラーメンだったんだよね。そのなんか、豚骨とかのそのなんか、動物臭がすごいするわけでもなく、かといって醤油が立ちすぎてるっていうね、その醤油感が強すぎるわけでもなく、もちろん醤油感もあるんだけど、なんかそのバランスがすごくいいっていうかね。と、あと、チー油、ね、その鶏の油とかの甘さもあったりとか、いいよ。本当になんかバランスがすごく良くて、ちょっとね、甘みも あるね、スープにね、多分甘みのあるスープが好きなのかもしれないな、なんてちょっとね、離れで思ったんだけど、とかね、そんなんありまして、で、麺はね、ちょっと太めなのかな、結構ワシワシしてる感じの麺ではあるんだけど、だそう考えるともうちょっとスープ強くてもいいのかなと思ったりはするんだけど、別に、うん、いいかなっていうところで。で、チャーシューもうまくてね、いわゆる武蔵屋のチャーシューってなんか、干し肉みたいなさ、ボソボソしたね、チャーシューが多かったりするんだけど、しっとりしてる。美味しいよ。うん。やっぱチャーシュー美味しいとテンション上がるからさ、そうすると麺の味もね、うまいって感じやすいんだよね。チャーシュー一つでラーメン美味しく感じるか感じないかって結構あってさ、同じラーメンの上に違うチャーシューが乗ってたら、多分それでね、味の評価は変わるんだよね。っていうぐらいやっぱチャーシュー大事で、でも武蔵屋離れのチャーシュー美味しいよ。ってのもあるし、ただね、結構あるとしたら、スープの量がちょっと少ない。あえて少なくしてるのかもしれないんだけど、最後まで食べ進めると、その全部スープ飲み切っちゃうじゃないかっていうぐらいスープはなくなるわ、最後。だから元のスープの量が少ないんだと思うんだよね。っていうのもあります。だからそこぐらいじゃない?ちょっと気になるところとしては。スープが少ない。それ以外は本当に良くて、 で、まあ一応ライスとかもね、無料で食べられたりとか、接客もなんかすごい元気だし明るいし、いいし。うん、なんかいいね。武蔵屋離れ。で、そんなんで、ちょっと、ね、お気に入りじゃないけども、で、並ばないのよ。まあ、時間によってはちょっと並ぶんだろうけど、時間を選べば並ばないで入れる店なのね。そこもまた点数高くてさ、美味しいラーメン屋って並ぶからどうしても。だから、並ばないで美味しい店があることはすごく嬉しくて。多分麺屋寮とか多分今どのタイミングで行っても10人は並んでると思うんだよね。最低で。で、最悪だと、ね、30人だ、50人だ並んでると思うから、でもそんぐらい、美味しいとそうなっちゃうからさ。だから、並ばないで、ね、時間を選べば並ばないで入れるっていうところも、得点は高いよね。つうわけで、今週、麺屋じゃないや、ね、武蔵屋離れ、2回行きました。もう住んでるところ全然違うのにね、うん、普通に、仕事の帰りも行きましたね。新宿から、新宿3丁目の方まで歩いて行って、で、副都心線と有楽町線かな、乗り継いで、で、なります。地下鉄なります行って、で、ラーメン行くっていうね。うん、仕事終わりだから8時、20時過ぎにね、向かって、うん、ラーメン食うっていうね。で、帰るっていう。そんな日もありましたけど、だから今週2回行きました。わざわざなりますまで。でも、うん、よかったね。意外とね。だから、ちょこちょこ行こうかなと思う。あの、そんな、なんかね、地下鉄だから、電車賃もそんなにかかんないし、で、ね、そんな並ばないで食えるしって考えて、まあ、よろしいんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、よかったら皆さん、ね、タイミング合えば、武蔵屋離れね、その、いわゆる武蔵屋っぽい、スープをね、ちょっとイメージして、俺、武蔵屋のスープってあんまり好きじゃないんだよなって人いるかもしんない。中にはね。あのスープが好きだって人ももちろんいると思うけど。逆に、もう、武蔵屋ってどこ行ってもあのスープじゃんって思っちゃってて、もう別にいいよってなってる人いるかもしんないけど、全然違う。うん。武蔵屋のスープではない。なので、まあ、一回ね、ちょっと試しにね、食べてもらうと、なんか、日常的に食べてもいいかなって思える。だから地元にあったら帰りに食べて帰るラーメンなるかなっていうぐらい、うん、まあ家系かって言われるともしかしたら家系じゃないかもしんない。武蔵屋離れ、うん、ゴリゴリの家系の味ではないかもしれないけど、いいよ、うん、私は好きなタイプの家系でございました。だそういう店をなんか見つけられたことは今週良かったなと思って。まあそんな話かな。なかなかないよね。一週間でね、二回同じ店行くってね。ないと思うんで。まあそういう意味ではね、うん、良い店を見つけられた一週間だったかなと思います。で、あと他にもね、今週家系ラーメン食べたんだけど、秋葉原行ったんでね。で、秋葉原で、武将家外伝っていう店があって、これ前も食べに行ったってね、やつなんだけど。で、ここは、武将家っていうラーメン屋は秋葉原に2店舗あんのかな。で、1個は普通の店で、もう1個がその外伝っていうね、店なんだけど。で、この外伝に関しては、ちょっと味が違くて。まあ、言ったらなんか、普通の武将家は、武蔵屋っぽい感じのラーメンなのよ。いわゆる、濃いめの、なんていうの、濃いめの、ちょっとその、濁ったようなスープというか、なんだけど、麺、外伝の方に関しては、結構、チー油が多めの、少し澄んでるよ、澄んではいないんだけど、その濁ってるような、すごいなんか、ドロッとしたような、泥みたいな感じのスープではないわけ。チー油が多めの、結構バランス系の、やつなんだけど。で、そういうイメージだったから、 ね、秋葉原、どこで食べようかなと思った時にね、まあ、武将家外伝、行こうかなと思って食べたんだけど、俺もちょっとね、味覚が変わってきてるかもしんないね、この1、2年でね、家系ラーメン食べてる量もさ、週に1回は食べてるじゃない。年間で50杯以上食べてるから、まあ味覚も変わってきてんだろうけど、なんか昔食べた時よりも、あんまり美味しいって感じなくて。まあ店内が少し獣臭かったのよ。まあ獣臭くてもいいんだけど、多少だったらね。でもなんか、うん、ちょっとなんか獣臭いなって感じはするし、スープも、その旨味があまり感じられないというか、あるんだけどね、旨味はあるんだけど、そこまで感じなくてす。だからね、まあ、美味しいは美味しいのかもしんないけど、ただ、さっきみたいに、一回ちょっと食べに行ってみてよ、っていう感じではなくなった。昔はね、この武将家外伝、ね、一回食べてみてよって思ったんだけど、みんなにね、なんか、チー油の感じもいいし、ね、一回食べてみてもらいたいななんて思ったこともあったけど、ちょっとなんか今回食べた時はね、そんな感じしなくて。だったらなりますの、ね、あの、武蔵屋離れの方を一回食べてもらいたいなっていう風には感じた。っていうような、ちょっとラーメンの方の味覚もね、少し変わってきてるんかななんていう、そんな一週間です。であと今週もね、多分ラーメン食べると思うんだけど、食べる機会がね、もう、年末になってくるとね、なんか予定がいろいろ入るからさ、ラーメン食ってる場合じゃないんだけどさ、今週も、だ来週はね、あの、週末に忘年会あるんで、まあ、忘年会あったらラーメン食わないもんなと思って。で、次のね、今週の水曜日は多分、秋葉原行って、で、ね、そのトレーディングカードとかの、ね、多分売却とかすると思うんで、秋葉原からどっかね、移動してラーメン食べるのかどうかみたいな、ね。まあ、だったりするんですけど、まあ、そんな感じでね。でもちょっとね、太ってきちゃってやっぱり、ラーメン食べすぎだなと思って。腹すんごい出ちゃってて、で、体重も今週ね、やっぱ増えてんだよね。先週が 64.6 キロだったんだけど、今週65キロなってるね。徐々に増えてってる。ね、今年1年間で頑張ってね、ちょっと体重落としてきたんだけど、年末になってね、ちょっととどまることを知らないね、この増え方。なんか、本当に、新年迎えるときにはね、70キロぐらいなってそうな、そんな、ね、推移を示しておりますけどもね、ラーメンこんだけ食ってるやな。しかもラーメンだけじゃなくて、しかもライスもね、頼んじゃってるからな、一緒にな。そりゃ太るわって話なんだけどさ。まあ、ラーメンがとにかく止まらない。本当に。ラーメン以外のことが考えられない、今、本当に。ぐらいラーメンがいい。ひどいね、と思うんだけどさ。まあ、そんな話、ね。まあ、今年いっぱいの話でしょ、それもね。来年になったらラーメン飽きてるから。ね。楽しいうち、ね、なんか、美味しく食べられるうちにね。ね、バクバク行きたいと思いますけどもね。で、あとは、今週の話なんですけど、他はね、そう、仕事の話なんだけど、あの、12月ね、迎えまして、今の仕事を始めて1年経ちました。ちょうど。結構あっという間よね。どうみんなの感じ。そのなんか、パルがね、あの、仕事をね、なんか新しくね、始めるっていうことを言い始めて、で、なんだかんだでね、その、契約社員で働き始めてさ、あれから1年だって、早くない？なんかあっという間よね。俺もなんかね、気がつけば1年って感じよね。本当に。この間の契約更新とかの、ね、時も、ね、9月末とかだったと思うんだけど、もうそっからね、10月、11月っつってね、もう2ヶ月経ってるし、言ったら、次の更新はあと4ヶ月後とかなんだよね。早いよね。 で、俺はちょっともしかしたらその4ヶ月後に辞めようかななんてことも少し考えてるからね。まあ、辞めようかなってか転職しようかなとかも思ってはいるんだけど。ねえ、ちょっとだから、気がつくとね、あっという間に時間過ぎてるからさ、早くね、ちょっと動き始めないとやばいなと思ってんだけど。で、まあ、改めてね、今やってる仕事、まあ、いいなって思うところは、もちろんあるんだけど、ね、だこの仕事続けてても、何にもならねえなっていう側面もあれば、プラスもあって、普通仕事ってさ、休みの日でもさ、ある程度仕事のことって考えなくちゃいけなかったりもあるじゃない？それが全くないの、今の仕事って。仕事の時以外に、仕事のことを考えないでいい仕事なのよ。それって、すごいよねって思うのよ。普通の仕事そんなこと絶対ないじゃん。だ例えば、まあ、仕事持ち帰ったりとかってのもね、まああんましない方がいいんだけど、まあ、そういうのはもちろんないですし、で、例えば、そうだな、一週間でね、その土日が休みだったりするじゃない。だ日曜日の夜とかにさ、ああ、明日月曜日かー、つって仕事だ、つって。で、月曜日はさ、毎週なんか会議があってさ、とかさ、あ、俺会議の準備してねーわ、とかって。先週金曜日、ちょっとなんか、ある程度、ね、なんか準備できてたけど、これもしかしたら月曜日早出して、ちょっと準備しないと、月曜日の会議間に合わねえかもしれねーな、とかさ、あるじゃん。とか、ね、明日は、ね、朝一でミーティング入ってるから、とかね。明日の朝一は、来客があるから、まあ、基本的には遅刻はしないけど、本当の朝一だから絶対遅刻できねえぞ、みたいな。とかさ。な、いろんなあるじゃない。仕事以外でも仕事のことを考えなくちゃいけないこと。直接的じゃなくても。あれがあったよな、これがあったよな、とかね。やることじゃなくて、なんかスケジュールの確認だったりとかいろいろあると思うのよ。それがないのよ、今の仕事って。仕事が終わった瞬間に仕事のことはもう何も考えなくてよくて、で、次の仕事に出社して仕事開始ですってなるまで仕事のこと考えなくていいのよ。休みの日も仕事のこと考えなくていいのよ。で、仕事の電話とか連絡が来ることもないのよ。だから職場にいる時だけ仕事をする。それ以外の時は仕事のことはゼロ。で、いい仕事。これってさ、結構会社員として働いてる人からしたらもうありえない話だと思うのよね。夢の生活だと思うのよね、ある意味ね。でもこれは、今もう俺はあんまりそのありがたみがなくて。で、これありがたみを感じるのは、転職して普通の仕事をついたら、ね、仕事以外の時も仕事のこと考えなくちゃいけないじゃない？で、そうなった時に、ああ、思い返せばあの仕事、本当に仕事以外の時は何も仕事のこと考えなくていいっていうね、最強だったなって。いうことに気づくんだろうなと思うんだよね。失って気づくね、この尊さと思うんだけど、まあそんな仕事をね、まあ一応1年続けられましたから、まあこれからもね、もう少しあと4ヶ月ぐらいはね、最低やっていきたいと思いますから。で、そこまでに転職決まればね、辞めると思うし、決まんなかったらさらに延長6ヶ月、まあ3ヶ月6ヶ月ね、延長してかなーってところで、まあ、どの道来年はね、早かれ遅かれね、うん、転職はしようかなと思っておりますけどもね、まあ、頑張っていい仕事をね見つけてね、うん、40もね、もう2だからね、本当のラストのラストチャンスだから、ここで転職してまあ、そこでね一生やっていくぐらいのね覚悟で今度は転職をね決めたいなと思っておりますけどもね、もうそれダメだったらもうダメよね。もうこんな生活よ多分ね。 2年3年でね、転職していくっていう生活スタイルをね、65だ70までね、やっていくっていう感じになると思うんだけどさ。でもそれじゃあね、胸張って俺こんな仕事してるぜってなかなか言えないじゃん。だから、まあそういうのをね、ちょっと胸張って言えるような仕事につけたらいいなって。胸張って言えるってことはね、自分が納得してるってことだからね。誇りに思ってるって、そういう仕事にやっぱりつけたらね、すごくいいかなと思ってます。まあそんな話。あとはね、そうだな。あの、実家帰った時の話、ちょっと戻るんだけど、なんか母親がさ、なんか、これ持って帰んなよ、つってさ、帰り際にさ、渡してきたものがあるんだけど。で、それが、何かっていうと、握力計とさ、あとその、握力鍛える機械を、なんか渡してきてさ、なんか、父親にもあげたらしいのよ。で、自分の分もあるらしいのよ。だから、うちは家族、それぞれが、みんな、握力計と、あの、握力鍛える機械をみんな持ってるって状況になったんだけど、なんか、面白いかなと思ってね。ね、やりたいかななんて思って買ったらしいんだけどさ。うん、まあわかるよ。俺もね、あの、アマゾンの欲しいものリストの中にね、握力計入ってるからさ、ちょっと欲しくなるのはあるんだけどさ。でもこれってさ、本当にそれこそワールドカップのね、4年に1回ぐらいじゃん。握力測りたいなんて思うときってさ、そんな日々ね、握力測りたいと思わないし、ね、やっぱ10年ね、その学生の頃握力測ったけど、そっから測ってないからこそ、今自分ってどんぐらい握力あるんだろうって、ちょっと気になるぐらいの話でさ、そんな年中測りたいものではないんだよね。家になくてもいいのよ、握力計って。だけど、もうね、握力計がうちにやってまいりました。結構しっかりしてるやつ。ね、あのデジタル表示の握力計ね。昔のね、アナログじゃないですよ。体育の時間使ったようなね。それも、ね、昭和か。ね、平成、令和はデジタルかな。ね、体育の授業もね。で、そんなわけで、握力計をね、手に入れたんで、まあ、せっかくなんで、握力をね、そのリアルタイムでも測りたいと思いますけども、ね、今ちょっとね、手に機械持ってますから、ちょっとやっていきましょうか。で、これでスタートだな。右手と左手、ね、あります。で、俺ね、ちょっと実家で測ったとき、思ってたよりも、握力あって、ビビったんだけど、多分ね、さっきちょっと測ったらね、なんか握力そんな出てなくて、まあ、これが正常なのかなと思うんだけど。まず左手からいこうか。俺、左手と右手のね、握力全然違くて、左手は恐ろしく握力ないです。ほんと、記憶だとね、13とか16とかそんなもんだと思うんだよね。でもちょっと今やってみますね。左手。せーの。ああ今押したのに、やったのに、ね、できてなかった。もう一回やります。ああ左手 28.6キロ、結構あるね。左手本当にね、10、20いかないぐらいだと思うのよ。学生の頃、本当握力なくて、だからなんかいいね。で右手、これ実感の時ね結構いったんだけど、多分さっきやったら全然なくて、あった。右手41.9キロ、これ実家で測った時ぐらいだわ。結構あるよね。俺の中で本当に右手とかも26ぐらいとかのイメージだったんだけど、40超えてるんだと思って。そんな握力ないんだけどね、本来ね。ただその今回の握力計って結構さ、自分でセッティング変えられて、あの握りのね、あの遠さとかね、近さとかもそういうのもちょっと変えられるから、ちゃんとで自分に合った握りにすれば、まあそれなりのね、握力出るんだなってこともあってさ。そんなわけで、ね、右手意外とあったねと思って。 まあ、そんなんでね、私んち、ね、握力計ありますんで、もし握力測りたいよなんて人いたらね、パル内藤家、ね、遊び来ていただければね、ちょっと握力測れますから、ね。まあ、そんなので、ね、お話でございましたけどもね。で、あと今週、ね、まだ喋んのかって話なんだけど、今ワールドカップどうなってんだって話なんだけど、ワールドカップを見ときますか、一応ね。うん。どうなってんだ、俺もう怖いよ。もう、ね、前半戦終わってますよ。後半戦も、ね、今途中じゃないですか。いや、何対何なんだろう。勝ってたら笑うよね。さあ、どうだ？ん？どうなってんだ？どうなってんだ？おおおおびっくりしちゃった今。後半19分35秒。クロアチア1点。日本1点。1対1点数入れてることにちょっと驚いたわ。すごいね。え、後半入って同点なの？全然あるじゃん。え、全然あるじゃん、そんなの。日本がベスト8来るなんてことある？俺たちが生きてる間に、ワールドカップで、そんなことある？いやー、すごいね。え、どんな試合なんだろう。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。何にも集中できない。もう、になっちゃうね。おおおおおおって。おお、すげえな。おお、やばいやばい。攻め込まれてるよ。おお、やばいやばい。あ、バカ野郎。バカ野郎。いやいやいや、すごい攻め込まれてるよ。あ、これは大変だ。これが、よく守ったな。おー。ね、今回のね、日本代表は、ゴールキーパーのね、ゴンダさんが、本当にいいね、セーブをするからね、それでなんとかなってんのかもしれないね。そんな、ね、感じで、ワールドカップもね、まあ、すごい盛り上がってんだろうね、今ね。1対1になるか。まあ、ね、こんなこと言っても、よくないけど、負けてると思ってたわ。何点か取られて日本はゼロで、さあどうするみたいな感じになってるんかと思ったら、1対1だもんね。試合内容はどうかわかんないけども、点数的には五分だもんね。そこに後半になって、後半半分来てるところでその点数でいるってことが、まず奇跡だよね。クロアチア相手にすごいね。じゃあそんな中ね、ちょろっとね、今週の話をして今日終わりたいと思いますけども、ね、お便りもいただいてますね。ちょっとお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームひろじゃんさん。パルさんこんばんは。日本代表スペインに勝ちましたね。放送時間は、今日は、0時から、0時で終了、放送時間は今日は0時で終了ですか？今日くらいいいんじゃないですか？自分も今日は残念ながら日本代表を優先したいと思います。頑張れ日本っていうね、お便りいただきましてありがとうございます。いつもリアルタイムで聞いてくれているリスナーの方もね、今日はね、クロアチア戦をね、見ているというね、ところでございますけどもね、まあそれしょうがないよ。俺だって放送中に見ちゃうんだから。そのぐらいすごいことよ、本当にね。そのベスト16の決勝トーナメントにいる時点で、すごいよ。本当に。そこだけでもすごい話なんで、本当はね。うん。あといただいてます、お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。師走に入り、2023年が視野に入ってくる時期ですが、年末年始のご予定はいかがされますでしょうか。いつものルーティーンだとは思いますが、童貞ネットらしい、パルさんらしい、エッセンスの効いた予定を期待していますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、ちなみになんか、メールいただいたね、件名にはね、サッカー見てますっていうね。まあ、そんな件名で送られてきておりますけどもね、ありがとうございます。 ッカー見ながらね、お便りいただいて、ありがたいことなんですけどもね。もうそうだ、2023年、あと1ヶ月も経たないでね、なりますから。シワス。ねえ、もう、年末年始どうしますかって話なんだけど。まあ、特に、ないですよ。31日はいつも通りね、土曜日なんで休みですけど、1日はね、日曜日なんで、まあ、有給を取って、休みにして、で、2日は、普通に仕事です。ねえ、もうだからそのカレンダー通りとか、そんなないから。ねえ。なんでもない。水曜日とか、水曜日と土曜日が休みの人です。ね、それ以外は仕事です。っていうね、状況なんで、特になんかはないけど、一応ね、友達と初詣行こうなんて話は出てるけど、それは、全然、11月の11とか、ぐらい、もう、11月もね、半ばのお話なんで。だから、特にお正月で何するっつっても、まあ、実家帰れたら帰って、で、飯食って、年越しそば食って、おせち食って、で、また幼馴染とね、幼馴染ともね、ほんと会ってないからさ、年一、ね、ほんと織姫彦星状態だからさ、年一回しか会ってないんだけど、最近。で、まあ、それで会って、一緒に、まあ、パチスロ行くんかな。わからんけどもね、金もねえしね。あれだけど、まあ、スマスロ。座れたら、スマスロ打ってもいいかもね。すごいのよ、スマスロね。本当に、あの、出ない時全然出なくて、すんごいスピードで飲まれてくんだけどね。新しいパチスロなんだけど。その、10万円が、あっという間に溶ける。けど、出た時は10万円出る。っていうような台、なのよ。この令和の時代にこんな台出ていいんかって思うんだけど、そういう台が出ましたんで。スマスロ。ちょっとね、YouTube でスマスロって、ね、検索して動画見るとね、地獄が見えるよ。本当に。3日間で30万負けました人、負けましたなんて人ね、ほんといるから。そういうレベルで吸い込むわ。でも、10万出るんじゃないかとかね、万枚出るんじゃないかとか、その夢が終えちゃうから、立ちが悪いよね、本当に。だから年始のスロットね、まあいいダッシュがね、できるかどうかね、一年の計はね、なんとかにありなんてあるじゃない。だからさ、まあ初日ね、元旦の日どうなるかね、それで一年間がね、ちょっといろいろわかるかなと思うんだけどさ、だそんなんでちょっとね、まあそんな年末年始かな。で、そんなのがあって次の日は仕事っていうね、もう地獄だねと思ってね。まあそんな感じかな。で、あと他の話なんだけど、まあそうだな、二つ喋って終わりにするかな。一つが、あ、三つ喋っちゃうね。じゃあささっと喋るね。一つが、新しいゲームなんだけど、なんか今日俺ちょっと目にしたんだけど、そのゲーム、あの今度パソコンゲームが一個出るんだけど、気になるゲームが一個ありまして、でこのタイトルがパルワールドっていうね、名前のゲームなの。もうさ、パルワールドって名前だともうね、パルナイトがやらないで誰がやるんだっていうゲームじゃん。というわけで、まあ、ちょっとリリースされたらね、やりたいと思うんだけど、これ2023年、来年出るゲームらしくて、で、まあ、どんなゲームかっていうと、なんだろうな、まあ、ちょっと、俺もよくわかってないんだけど、これがね、パルワールドがね、まあ、誰かが言ってたのはね、ポケモンのゲームをパクってる、なんか、ゲームみたいに言われてんだけど、これどんなんかな。なんかパルっていう不思議な生き物がいるんだって。で、 そのパルが暮らす世界を舞台としたマルチプレイ対応のオープンワールドサバイバルクラフトモンスター育成ゲームなんだって。長いね。オープンワールドサバイバルクラフトモンスター育成ゲームということで、パルと出会い、捕まえたり育てたり、戦わせたり働かせたり、売り飛ばしたり解体して食べたり、様々なパルたちと自由に関わりながら広大な世界を思うまま冒険することができますっていうね。パルってなんだよって話なんだけど、まあパルワールドですよね。うん、まあ、私の王国がね、もうゲームの中に広がるって話なんですけど、でこれなんかまた少し運命感じたのは、俺結構前なんだけど、こういうオープンワールドのゲームでパソゲーでね、クラフトピアっていうゲームがあって、俺クラフトピアってのはリリースされる前から少し気になってて、でいざねリリースされて、で買ってさ、ちょっとあの YouTube ライブとかでもね配信した記憶があるんだよね。でこのクラフトピアっていうオープンワールドのゲームが、まあちょっと印象残ってんだけど、これを作った会社、ポケットペアっていうね会社があるんだけど、この会社が今回のパルワールドをリリースしてんのよ。ちょっとね運命感じるんだよね。俺今までこういうオープンワールドっぽいゲームってやったことないのよ。でそんな中でクラフトピアってすごい気になるなと思って買ったのよ。でその会社がパルワールド作ってんのよ。なかなかないよねと思って。唯一ねえ、パソゲーで買ったようなゲームでもあるからね。だからまたねえ、今度2回目のねえ、2回目買ったパソゲー何って言われた時にパルワールドになるよね多分ね。両方とも同じ会社。まあ、そんなわけでね、ちょっと気になるねタイトルのゲームだったんで、ちょっとチェックしていきたいなと思いますけど、まあ、2023年なんでね、まあ、どのタイミングで出るかわかりませんけどもね。まあでも発表でもベースは多分クラフトピアの世界とかもベースにしてると思うから、開発そこまで時間かかんないとしてって考えたら、まあ春は早いか、夏ぐらいには出るんかね、もしかしたらね。まあ出たらちょっとねまた買ってねゲームしたいなと思っておりますけどもね。まあそんなゲームの発表があったりとか、あとは今週はまあショックな話もあったよね。今週ね、渡辺徹さんが亡くなったよね。61歳だって。若かったなと思って。で渡辺徹さんって言ったら何っていうと、今の若い子は渡辺徹さんって誰ってなるかもしんないけど、俺たち40代ぐらいのね、40代前後の人間には渡辺徹って言ったらやっぱスーパーマリオクラブなんだよね。ねえ、あの夕方18時ぐらいですか、テレ東でやってたねスーパーマリオクラブ、これがさ、やっぱそのゲームの情報番組でテンション上がるわけよ、子供としてはすごく。で二つあんのよゲームの番組って。で一つはこういうねスーパーマリオクラブみたいなさ、任天堂が提供やってますみたいなさ、そういう番組が一つと、もう一個はあのゲーム王国だっけね、あの江戸屋小猫さんとかさ、林家一平さんとかさ、そういうなんかなんだろうな、ちょっと紹介するゲームのタイトルもケムコのタイトルとかカルチャーブレーンのタイトルとか、なんかちょっと B 級なんで、すべてがそのメジャーじゃないのよ本当に。任天堂のゲームとかスクエアとかエニックスとかそういう作品は紹介しないで、なんか本当なんだろうな、カルチャーブレーンの飛龍の剣とか、飛龍の剣なんて久しぶりに言ったけど、飛龍の剣とか、あとはなんだろうな、スーパーチャイニーズランドとかね、そういうことなわけよ。 それでもまだいい方のタイトルだよね。カルチャーブレーンはいいタイトル、まだメインどころ、本当に誰もやんねえようなゲームの紹介してたわ。ケムコとかもう誰もやらんだろうと思ってたけどね、まあ、そんなあったけど、まあ、そっちのいい方の番組、スーパーマリオクラブね、あとスーパーマリオランドとかね、いろいろありましたけどもね。で、そこでやっぱし、あの、MC がね、渡辺徹さんで、で、面白かったんだよね。渡辺徹さんはやっぱユーモアがすごいから、おもろいのよ、本当に。で、子供と絡むんだけど。で、クイズ番組だったりとかしてさ、で、ね、ゲームのね、クイズとか出るんだけど、それの参加している子供たちとの掛け合いとかも超面白いわけ。で、一番面白いのは、出演者、その、子供の参加者で、前島っていう、ぶっ飛んだ子供がいるんだけど、こいつが参加した回のスーパーマリオクラブが本当に面白くて、これあんまね、良くないかもしれないけど、YouTube にも動画あります。スーパーマリオクラブスペース前島で検索すると出てくる。で、このスーパーマリオクラブが本当に神回で、で、おもろいのよ。本当に。渡辺徹さんも面白いし、前島も面白いし、すべてが面白いのよ。だから本当に渡辺徹さんのね、代表作っていろいろあると思うのよ。ね、ドラマとかもいっぱいあるしね。で、曲とかもね、歌ってるしね。なんだけど、俺の中での代表作は、スーパーマリオクラブの前島回。これがもう一番面白い。渡辺徹さんが本当に面白い時ね、本当にその素人いじりとかもうまいんで、多分ね、前島いじりもうまいのよ。まあおもろいのよ。つうわけで、だから俺たちのね、本当に青春、小学生とかのね、頃のね、青春の1ページだったね、渡辺徹さんがちょっと亡くなってしまったということで、すごい寂しいなっていうね、ところで、まだ61歳だもんね、若いよ。20年経ったら俺も62だからね、超えちゃうもんね。で、本当にね、あっという間に年取っちゃうななんてところでございますけども、あと最後、これは来週喋ろうね、もう時間も結構来たね。じゃあ最後はね、ちょっとワールドカップ見ようね。どうなってるんですか、ワールドカップは。さあさあさあさあさあさあさあ、どうだいみんな、ワールドカップ盛り上がってるかい。後半36分、クロアチア1点、日本1点、同点。すごいね。え、本当にもうわかんないじゃん。え、どうすんのこれ。これ後半時間来て45分になるじゃん。で、その後アディショナルタイムがあるわけじゃん。で、アディショナルタイム超えた時に同点だった時って同点で終わらないよね。トーナメントだし、リーグだったらね、同点でドローで終わるんだろうけど、これトーナメントだから決着つけないといけないでしょ。どうすんだろう。あ、 PK なんのか。そっか、今 PK があるんだもんね。昔 J リーグのさ、発足当初はさ、V ゴール方式だったじゃん。知らねえよって話なんだけど。93年、94年、95年ぐらいはね、1993年から95年ぐらいの初期のね、J リーグは、最後まで決着つかないと V ゴール方式っつって、点数取ったら勝ちっていうね。そう。そういうね、一点取った方が勝者っていう方式があって、V ゴール方式ってあってさ。ちょっと、それでもいいよね。そっちの方がさ、なんていうの、いいよね。PK ってさ、じゃんけんじゃん、ある意味。運の要素も結構あるじゃない。まあもちろんね、メンタルをちゃんと制してる方がね、強いわけであってさ。だから、ま、いろいろあるんだろうけど、 だ V ゴール方式の方がやっぱ試合形式の中で点数取るからね、いいんじゃないかな。わあ、なんかちょっとクロアチア来てるぞこれ。大丈夫か。やだぞ俺、これ生放送見ながら後半のね最後の方でさ点数取られんの、やだよ俺は。怖い怖い怖い怖い怖い。あー怖い怖い。まあ、そんなわけでね、ちょっと一回テレビね切りましょうね。本当にもうこんな感じよ。これがあと10分20分経った時に勝敗決まってんすよ。ベスト8入ってくる可能性あるのがすごいね。後半も終わるタイミングで、ま、勝ってたらちょっとやばいけどね、それはそれでね。 PK かな、もしかしたらね。でもゴンダー今神かかってっから、ワンチャン PK あったら勝つぞこれ。ベスト8だぞ日本が。そんな未来あると思った、みんな。20年ぐらい前に。ないよね。ベスト8すごいぞ。ベスト8来たらベスト4とかあるぞ。全然この勢い。クロアチアに勝ったらだもんね。いや、すごいわ。どうなるんでしょうか。まあ、そんなわけで、ね、今日はちょっとサッカーを見ながらもね、少しちょっとちょこちょことね、見ながらやらせていただきましたけどもね。せっかくこんなね、お祭りだからね。ちょっとお祭り感ね、ちょっと出したいなと思ってね、ちょっと見てみましたけどもね。まあ、そんなわけで、ね、まあ、今日ちょっとこの辺で終わりにしたいと思うんですけど、来週、ね、来週は、12月の12日、月曜日、またね、22時からね、ツイキャスと YouTube ライブの方でね、まあ、毎節から、やっていきたいと思いますんでね。よかったらリアルタイムでもね、遊びに来ていただけたらと思います。で、来週実は、第730回のスペシャルウィークなんだよね。早いんだよな、スペシャルウィーク来んのな。何しよう。ねえ、まあ、なんか、こんなことどうですかなんてのあったらね、またお便りとかもいただければ、ねえ、その、来週の放送前までにね、ちょっといただければ、もしかしたらタイミングがあればね、ちょっとやってくるかもしれませんのでね、スペシャルウィーク案ね、こういうのもお待ちしております。メールでねお待ちしてますね。いつものねアドレスです。 radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしてますんでね。まあよかったら、まあ別にスペシャルウィークネタじゃなくてもね、普通オタでもいいのでね、お便りお待ちしてますのでね、送っていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もまあ、結構長い間ねお時間お話しさせていただきましたけどもね、またよかったら来週も聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。